どうも皆さんこんにちは、藤原でございます。初めてお目にかかる方も、昔からお目にかかっていらっしゃる方も、今日はどうぞよろしくお願いしたいと思います。今週は今週は結構後半大変でございました。一つアメリカで結構大きい銀行潰れましてですね、リーマンショック以来の巨大な規模で、でベールインでございます。救済なしと。で救済されない預金の残高はどうも20兆円を超えているようですね。ですから、まあ、来週以降多分大変なんだろうと思います。で、フォーブスのベスト銀行ランキングの上位20位に入ってましたからね、先月発表した中で。まあこんな感じでですね、嘘ばっかり言ってんですよ。だから、ね、潰れん時早いんですよ本当ね、もうね、やってらんないね、嘘ばっか。でもこの嘘ばっかっていうところはやっぱ面白くてですね、今みんな逮捕しちゃってんだね。要するにね、前が申し上げた通り、この作戦はですね、ディープステート追放の作戦は、まあ、ずっと前から経緯はあるんですが、2015年の6月に作戦がまとまって、軍のマニュアルが改定されて、その4日後にトランプが出馬表明をしたと。で、その翌年の頭にはもう当時の平成天皇も、俺やめろわって言い出しましたから、日本の皇室にも影響が及んできていて、で16年の秋の大統領選挙は、かなり大胆にクリントンたちが、違法選挙をやって、でそれを17年に上の方50人ばかり逮捕したらしいですね。でそのまま引っ張っていっちゃったのもいるし、要するに入れ替えちゃったのもいいと。私なんか、まあ、バイデンと何かあるし気がつきませんけども、アメリカ人はよく見ててですね、見てる人見てて、やっぱ最近アメリカの結構議員が若返ったって言うんですね。要するに入れ替えちゃったね、片っ端入れ替えちゃったですね。だから実は裏でみんな逮捕しちゃったんですね。であれは言うこと聞くやつは岸信介みたいに、まあ立場入れ替えてそのまま役を演じさせてると。それでそれが17年だね。だからビル・ゲイツだとかみんな逮捕されてるんですね、あれね。ザッカーバーグだとか、シリコンバレーもそうだし、メディア連中みんな逮捕されてるんですね、メディアトップはね。でそれが17年で、でもう軍の体制もそこで大体決着したようで、18年の7月にはトランプとプーチンで、冷戦終結の宣言がされてますから、まあもう18年の7月には実は戦争はもう終わってるんですね。東アジアも戦争はないことになりまして、みんな合意は取れてるわけです。ウクライナもだから、まあ、反乱軍が騒いでるだけで、まあ、これで第三次世界大戦は本当はないことになったんですね。でその後、まあ、2020年はまた、おとり捜査でございますから、まあ、全部その違法選挙捕まえたと。だからオリンピックもそうですね、あれね、全部おとり捜査で、オリンピックの不法行為は全部とつかまえたんだよね。だから当然上まで行くと思いますよ。てかもう行ってるんじゃないかと思うんですね。入れ替えちゃったかなんか、そのやってるかだけで。それで2021年のになりますと、一時ワシントン DC が全部こう柵で覆われた時期がありますね。あれみんな逮捕したんと思うね。ワシントン DC だからもうすでにないんですよ。だからあそこはもう解体されてるんですでにね。だからアメリカ合衆国すでに解体されてるってことですね。でしょうがないから、まあ、連中はアトランタのなんかどうも、映画のスタジオに移って今やってるらしいんですけどね。でもやっぱりあとは残党を潰すだけじゃなくて、やっぱりその悪党たちいますからね、麻薬カルテルだとか、でもちろんウクライナだとか片っ端からやってて、で今日本だと思うんですね。数日前もアメリカ軍の独立系の新聞にですね、バイデンの命令で第7艦隊のなんか人事やるとか書いてありまして、バイデンの命令で軍が動いてるなんて、今第7艦隊だけじゃないかと思うんですね。バイデン全くその言ってみれば大統領なんでもないですから。そしてやっぱり最後の反乱軍は第7艦隊なさいね、日本なんですよ。横須賀の第7艦隊が最後の反乱軍なさいね。で空母がロナルド・レーガンというんですよ、あれ入れ替えることがあったんですよ。ロナルド・レーガンってなかなか哀れな空母でございましてですね、あれ親衛艦で日本に来ましたですね、東日本大震災で被爆しましてですね、いくらこすっても放射能が取れなくなっちゃって、で横須賀配備になるんですよ。あれ大変だったんです。もうね、太平洋沖でですね、あれ空母って水汲んで海水汲んでこして飲ましてますから、 たっぷり放射能が入った水内部被爆しちゃってですね、まあ、大変な被害になって今でもすごいですね。アメリカサンディエゴの海軍病院とかでも今さいますけど、であれだから空母入れ替わるんで、でまあグアム島にも今米軍基地海兵隊基地できましたから、まあ、あれはどうも反乱軍じゃない正規の、正規の海兵隊らしいですね。どうもいろんな記事とか読んでると。であとはだからまあ最後日本の第7艦隊取り払って、アメリカ大使館、アメリカ大使館も綺麗になってるんじゃないかと思いますが、日本政府の一部ね綺麗ですと大体まあ作戦完了で、で韓国ももう先に片付いてるんじゃないですかね。だからまあ、岸田なんかは、まあ、言ってみれば悪党たちの自白をやってるわけですね、原発運転するだとかなんとか言いながら全部あんなこと全くできないんで自白をしてるわけですね。私どもこういう悪いことを考えてございましたということで、でも原発も動かないですよね。あれね、やるなったってみんなボロボロじゃないですね。それからロケット全然打ち上がらないでしょ。これでも科学技術終わりですね。戦後アメリカが後ろにくっついてですね、もう一度日本に原爆とミサイルやらせようとしたわけですね。原爆とミサイルやらすんだけどそれそのまま言って怒られちゃうから原発とロケットって言ったわけです。これ2つやった役所が科学技術庁なんですよ。科学技術庁こそやっぱり日本のその再武装の先端ですよね。でこの2つがだから今回崩壊したわけですね。原発はもうアウト、ロケットも飛ばないと。だから世界安心してると思いますよ。また日本が出てきてさ、なんか戦前みたいなことやるんじゃないかと思ったんじゃないかと思うんですね。まあそれもなしで、日本は平和国家ということで、まあ、戦う力はないということで、まあ、決着でいいことですね。で最後だから全部まとめちゃうのが金融ですよね。だからもうやっぱりウォール街はもう取り払いで、ロックシャルとロックフェラー、ロックシャル取り払いですから、もうずっとやってきましたが今回は、まあ週末ねいきなり20兆円、預金保険が適用外のね、預金生まれましたから多分これも月曜日大騒ぎです。シリコンバレーバンクで倒産したところ数時間で預金の4分の1なくなったんですよ。あれ結構シリコンバレーのですね企業の運転資金が入ったんです。だからもう月曜日からもうそのまま破産するところが多分結構出てきて大量失業者一気に出るんじゃないですかね。リーマンショックみたいなもっとあれでかいんじゃないかな、あれ規模としてはね。銀行ですから今度はね、銀行としては全米で歴史的に2本目の大きさの破綻じゃないですかね。まあ順調に来てると思います、はい、でウクライナの方もですから先週金曜日かな、木曜日か金曜日の日にロシアが改めて超音速ミサイルをぶち込んでですね、でこれはプラウダしか報じてないんですけども、ウクライナのにあってる NATO の秘密司令部を撃ったって書いてあるんですね。ゼレンスキー全然別のところいますから、まあ、何人もいるんですけども、まあ、大体ドバイにおります何人もおります。でその NATO の150人 NATO の将校たちが並んだウクライナの戦争司令部があるんですよ。そことも撃ったみたいですね。当然静かになりましたね。だからね、だからまあシリコンバレーバンクも潰せるし、それからまあその少し前には1月6日のねビデオも全部出ましてですね、でまあそうするとあとまああと金融潰すと OK で、だからまあ、作戦完了はいつなのかというと、まあ、今年の夏ぐらいだろうと言われているんですけども、トランプがもう一回で、ね、作戦終了言うわけですね。要するに反乱の鎮圧が完了したと。実はその段階ではもうみんな逮捕されているということなんだな、見てると。だからなんかいろんな、ね、不正選挙の証拠だとか出てきて何も動いたら見えるけど、いや動いてるんですね。みんな逮捕しちゃってるんでしょ。あれ全員逮捕してから作戦終了という、まあ、軍のやり方だよな。鎮圧完了ということなんですね。だからいわゆるチャンバラなしでこれは過ぎるということで、だから一番最後になると全部決着ついてたということなんですね。あれね、そういうことなんですよ。だからまあ決着ついてたんでその後どんどんどんどん進めばいいですから、まあ、前から申し上げているように全然時代変わりますんでね、立て直しやってる方はどんどんどんどんやっていただかないと難しいです。で今一番おそらく生きるのつらい人たちは、これから生きるのつらい人たちは権威以外に信じるものがない人たちです。権威しか信じてない人多分一番辛いですよね、これね、はい、権威がどんどん崩壊していきます。医学の権威も崩壊するんじゃないかな、ワクチンの話、ね、コロナのことでね。ちなみにコロナはですね、まあ、あれはそのディープステートの最後のあがきだったんです ね、 あれはね最後のあがき で社会を大混乱に陥れようと思ったんだけど、そんな大混乱にならなくて、せいぜいインフルエンザ並みの被害で済んだんです。 死者の数多いんですけど、まあ、毎年インフルエンザぐらいの数字なんです、実は。よく見れば、死者の数はね。ただ、そのワクチンの後遺症とかすごいの残っちゃったんで、こっちは話別ですよ。何人死んだかと言ったら、まあ、インフルエンザ並みなんだよね。はい。で、だからそんな大混乱にはならなかったんでね。だからまあ、あれは西部世紀ですから、まあ、それはもう全部だから捕まっちゃって、最後にまあ、こういうことでしたということで、反乱鎮圧ということでなるんだと思います。したがって医学の権威とか、メディアの権威とか、完全失墜だと思いますね。はい。だからそういう権威を信じてる人、例えば自民党だとか、人たちは困るし、天皇だって天皇家みんな入れ替わっちゃったもんあれね、どう見たってね。全員顔別人じゃないですかね。今出てくる天皇家。よく見てください。全然別人じゃないですかね。あれもし、ね、ああいうものを権威と思ってる人たちはやっぱそれは辛いわな。その次に辛いのは、やっぱり自分のこの計算で人生を歩んでる人たちね。ほとんどこのケースなんですよ。働いていくら金もらってこうやってこうやって計算してと。それ普通の生活なんだけど、それしかないとやっていけないんですよ。今自分の考えてた計算が狂った時に次の元気出てこないんですよ。ねえ、なんか、電通も何もひっくり返っちゃうとですね、まあ言ってみると広告業界だって大変でしょう。役所なんかもっと大変だな、これから。大リストでしょうから、役所は。毎回言ってるように。そうすると全部狂ってくるわけですよ。目の前の計算狂った時にその次は、なんか行く勇気がない。だからなんかルールさえ守ってれば人生うまく送れると思ってる人は結構いるんですね。人生のルールはこういうルールで、仕事はこういうルール、生活はこういうルール、このルールさえ守ったら人生うまくと思ってる人は結構いるんですよ。いや、ルール守ったってうまくいかないのが世の変わり目でありますから。だからやっぱりですね、ルールだけっていう人もなかなか難しい。だからそのルールを超えて、すなわち何かルールを生む源がありますから、そこからその人生を考えていかないと、今回はもうちゃんと前に進まないですね。今から120、130年前かな、出口になっている人が出てきました。この人はそれが分かるのは100人のうち3人ぐらいだって言ったんですね。分かりやすく言えば、それが分かるのは100人のうち3人ぐらいですよって言ったんで、確かそれぐらいの感覚だと思うな。もう少し増えたかな。今もう少し増えたかもしれない、日本の場合はね。で、日本なんかまだいい方で、まあ海外なんかもっと大変ですわ。どうやってやるかな。トランプもいろいろ考えちゃおるんでしょうけども、フューチャーシティを作るって言ってましたよ。未来の都市を作ると。で、フリーシティにするんだと。もうおそらくだから、インフラはただの街っていうことだと思うんですね。いろんなコンタム技術、量子技術なんかを使ってですね、水道だとか、水だとか、燃料だとか、電気がただの街をおそらく作ろうと思ってると思うんですね、あれね。食料もね。まあ、それ、やりきるかなと思ってるんでね、あれじゃちょっと難しいんじゃないかと思ってて、だからまあ、反乱鎮圧まではいいんですけども、軍の仕事だから、その後の再建という時に、やっぱりアメリカ人もですね、まあ、信仰厚い人もおるけども、やっぱりあれ、キリスト教の制約なのかな。なんかこうやっぱりルール、計算の外にどうも出ないところがあって、あなた日本の仕事だね、そうなるとね、出口鬼三郎の予言がちゃんとあるんですよ。ロシアの三日殿下の次は日本の時代だって言ってましてね、岸田の時代っていう意味じゃないよ。それはあの多くの日本人が忘れてる知らない日本の秘密ってことですね。多くの日本人が知らない日本の秘密がありまして、まあ、これが世界を動かすっていう、まあ、本命ということだと思うんですね。まあ、そういうふうに動いてると思います。ですから、まあ、今日もいろんなご質問来ると思いまして、前の話も後ろの話もね、先端から後ろまでこう、いろいろね、ありがとうございます。まあ、皆さん何にこう考えて、ね、聞いていただければと思うんですね。金利上昇に伴い、国債の含み損の影響が銀行の決算書を直撃しているようです。民間の金融機関は日銀のように粉飾決算ができないため、国債の含み損は大きな負の影響を与えていて、特に地銀、信金、信租は大変な状況になりそうです。仕組み差の問題を含めて、金融機関や銀行や生存法、証券の各業界の再編の観察についてお話しください。もう今回はですね、まとめて国有化以外に全く方法がないと思います。はい、全く方法がないと思います。もう結局上田新総裁もですね、引き締めですから、もう FRB は、はっきり言ってもうどんどん引き締めですね。別にシリコンバレーバンクはあれはどうしたって感じですね。金曜日まで見てるとね、要するにもう幕引きしてるんですよ。俺終わりにする気ですから。だから最後必要な金はまあ国有化して救うということなんだろうと思うんですね、日本の場合もね。だからもう個別の経営なんかできないんじゃないですか。日銀だってそうですよ。 日銀だって国債があれ500兆以上、570兆か持ってから今な、1割損したら57兆でしょ。なも日銀の準備金なんて資本の分で11兆ぐらいしかないですから、一瞬で債務超過ですよね、あれね。自立系なんかできるわけないわけですよ。だからもう全部国有化して、その中央銀行制度やめなきゃいけない。中央銀行制度っていうのは、ほら、一国でね、通貨発行しても誰も信用しないから、国際資本家に通貨の発行権を渡したってのは中央銀行制度ですから。あれ、それそのものはもうね、ディープステートの一番の源なんで、あれやめにするしかないんで。まあそういう話をしていてもみんなさ、ピンとこないから、まあ、潰れた潰れたって、しょうがないしょうがないって国家してやっていくわけですよ。ね、そんなの平和に行くわけないじゃん、だね。だから、潰れた潰れた経営ができないんだっていうんで寄せていくわけですね。まあ、アメリカは、アメリカの場合はどうするかな。シリコンバレーバンクってね、ニューヨーク、カリフォルニアでしょ、支店がニューヨークにあるんですよ。これ民主党の方でしょ、民主党の地盤でしょ、徹底的にやられますよ、これ。民主党の地盤だから、ごってんぱんだよ、あれ多分、おそらく。まあ、アメリカはそういうところははっきりしてるのよ。ごってんぱんでやられるのはあれね、大取り付けじゃないか、あそこはね。だからあれ、アメリカのですね、資金のね、投資資金の入り口2カ所なんですよ。ニューヨークと、サンノゼ、サンフランシスコなんですよ。東がですね、ナスダックなんですね。西がですね、シリコンバレーなんです。ここが金の入り口なんですよ、実は。ここの大銀行がシリコンバレーバンクなんです。この両方やってる。これ吹っ飛んだんですよ。ああ、もう終わりだね、あれね。ナスダックも、だから特にシリコンバレーは一貫の終わりじゃないかな、あれね。連鎖倒産してきますよ、あれ。まあ、そんなことでもう全部国有化するしかなくて、おそらく5月ですね、5月に決算出て、6月の株主総会ぐらいまでに、なんか大きな方針を固めなきゃいけないところだらけでしょうね。で、まあ、国は知らん顔でしょうな。もっと話持ってこられても困るから、知らん顔で言って、しかし、どうだろうな、選挙とか大変じゃないかな。4月に解散総選挙、4月に総選挙って噂ですよ。4月23日投票日ね。統一地方選挙の後半の集中部に合わせちゃうって話だから、3月末に解散したんだろ。例えばあれ、高市の話とかね、揉めてますけども、高市は辞めざるを得なくなると思いますよ。そうすると、議員ね。そうするとあれ、おそらく安倍派も一緒に出ちゃうんじゃないかな。やってられないと。自民党分裂なのかもされますよね、あれね。そうすると、なんか、一気に自民党流動化して、流動化したまま総選挙ってありますよね。興味深いのは立ち話なんでね、前から言ってるように。NHK 党の立ち話は、なんか、党首降りて、党の名前やめるって言ったでしょ。あれ、作戦完了じゃないかと思ったんですけど、高市のいて、作戦完了で、だって NHK が思ったのは高市でしょ、あれ。ディープステートの連中が NHK をさ、来てくれました、あれ、道具に使ったんで。で、だから電通支配だったわけでしょ、あれ。電通支配になっちゃったわけでしょ、NHK が。こう戦ったのが、あれ、立花ですから、あれ、いよいよ電通もひっくり返ったし、高市もこれでひっくり返りますから、でその高市ひっくり返ったその後ろをね、磯だけだなんだ、みんなひっくり返るわけで、横を車もしてた連中。そうするともう NHK はある意味正常化するんだろうし、電通支配崩壊したし、いや立花の作戦終了じゃないかと思うんですけどね、あれね。まあ、動いたなというふうに私は思ってましてね。まあ、そうすると自民党もこれ、どうだろうな。どうせ今のままだって、ね、公認争いで大騒ぎになってますから、結構分裂しちゃって。まあ、今年はだから非常に面白い選挙になりそうですよ。だから、今年は、立て直し組のコスト来年項目で地域の風土を歴史と統合横があった機会を生み出すとお話しされます。これはこれにもとっての体重のキーワードであると思います。あとはその見てお話しください。はい。例えば新しい技術を持って何かできるとしたらどこでやるかです。どこで根付かせるかです。こう苗はできたと、どこに植えるかがポイントなんです。次は新しい金融システムを作ったと、じゃあ例えばトランプがね、新しいフューチャーシティを作ると、どこでやるかがポイントなの。苗を作ったらどこに植えるかがポイントなんです。自分がどこに住むと、どこで仕事をやるかがポイントなんです。自分で選べばいいんです。はい。非常に面白いと思います。それはもちろん一箇所なきゃダメって意味ないですよ。でも本社どこに置くとか、どこで熱心にやるとかいう、その地域との縁は自分で選ぶといいと思います。これは今後の発展にとってすごく重要なポイントで、 だからその受け入れる地域の方もですね、排他的だと誰も来ないわな。でみんなっていうか、その一緒にやろうという人たちがいる地域はやっぱりいろんなことを私たちできると思うんですよ。地域は地域で今まで頑張ったところと頑張ってないところがあるんですよ。で頑張ったところはやっぱりいろんな人がもうすでに交流人口って言いましてね、こう人が出入りしてるんじゃないですか。とそこは人来やすいですね。私が言っております長野県の飯田市の一番南のいわゆる遠山郷もですね、前から交流人口多いですね。私もツアーやっておりますが、最近大入り満員なんですよ。過去で一番人口お客さんも多いんですよ。教室入らないぐらい多いんですよ。新しい方もたくさんいらっしゃるんですよ、おかげさまで。でとにかくだから旧南下野村って言うんですけども、で隣上村で、ここは交流人口多いんですよ。ところがやっぱり長野県南部でもそういう村ばかりではないんですよ。全然来ないところもある。その差はすごく大きいんです。もう平成の時代どこまで頑張ったところってあって、ですからまあ今後はね、まあどうせ交流していく中で歴史とか風土とか全部絡んできますから、まあどこでこの育てた鉢をね、どこでこう移植するか、そういう時期だというふうに思っておいてください。それからたまり場が活発になりつつ見受けられますが、ズームやタのソフトで多彩な情報が日本を再生するかもしれない、どんな未来もあります。そうですね、アナログデジタル日本立てということで前から申し上げております。アナログデジタル日本立てで、ですからこのデジタルだけってわけにはいかないんですけども、まあデジタルは知るっていうことがとてもいいですね。知っていってみてあってと前々から申しております。知っていってみてあっての中で、とにかく知るっていうことはまずネットはすごくいいんじゃないですかね。ズームなんかだってですね、いやズームとかネットで会話するとですね、結構本論をいきなり話できるんですね。こうやって会いますとですね、それこそ長くてどういう待ち方で、こういう話がねそれいいんですよ、なるんですけども、ネットで話するとですね、そういう問題よりも例えば温暖化どう思うとかね、ワクチンどう思うとか本論に先に入れるんですよ。私昔それこそ30年前ね、パソコン通信よくやってたんですよ。パソコン通信ってあれですね、本当にいろんな人たち友達になりましたね。当時はだからハンドルネームってのはあまりなく、結構みんな本名でやってましてね。だからそのパソコン通信で、まあ、政治経済とか文化とかいろんな話してて、だから直接会うよりもはるかに深い話してましたね。だからもうパソコン通信で知り合って話して、それから会うとですね、ずっと前から知り合いのような感じがしますね。初対面の人よりももっとなんか深く交流できたのよく覚えております。ですからネットも結構使いようによってはですね、大変便利な代物です。はい、ですから両方使っていただいて、オンラインとね、デジタルとやっていただいたら大変よろしいんじゃないかなと思いますね。から岸田政権はマイナ、保険証閣議決定しましたが、大変な抗議があるようです。インボイス制度に対しても強行実現させるのでしょうか。そもそもマイナンバーカード申請しなくても既に勝手に番号を振り分けられている状況です。我々の思想がお任せしておりますが、真意はどこかなと考えですか。お越しいただけますと幸いです。まあなんか言いたいこと言ってるだけだと思いますね。原発のあの汚染水やマクとかさ、とりあえず言いたいこと言ってみて、役人が文句言わないようになったでしょ。殿それはできないですよってこと言わないで、どうぞ何やりたい、どうぞ俺知らないようだよな。みんなんな感じじゃない。汚染水マクだったってさ、あんた汚染水本当にマクだったらな、韓国がさ日本と仲直りするわけないじゃないですか。皆さん、中国がさ仲直りするわけないじゃん、汚染水本当にマクだったら。これでねえ、あれですよ、マイナンバーカードだって本当に全部あちこち使うならもう今大変なはずですよ。システム改変だとか、実際こうデータね漏れてるよくあります、間違ってることあるから、みんな大車輪でやってるはずですよ。何もやってないじゃないですか。だから要するに、なんていうの、その最後になってみたら、いやできませんねで終わっちゃうんだよね。だから旧制度もそのまま使いましょうで終わりなんじゃないの。っていうかその前に岸田内閣終わっちゃうんじゃないですか、解散で負けて。いや前内閣のことは知りませんなんて人出てくるんじゃないですか。本当に昭和20年8月15日ですよ。あの時はですね、8月11日にもう敗戦決めるんですね。で15日にその戦争放送すると、なんで放送したかというとですね、単に発表するだけだと国民信用しないと思ったんですよ。特に軍人たちは天皇の命令でないとね、戦争やめないと思ったから。 いやこれどうやって終戦させるかって話になって、だから天皇がしょうがないからじゃあ俺はでラジオで喋るわと、今話になってあの玉音放送なんですね。天皇直接言わないとさ戦争終わりになって誰もが軍人信用しないからね、そういうことだったんですよ。で今の場合はどうでしょうね、岸田がいなくなったらそれきりなんじゃないの、岸田がいなくなって安倍がいなくなったらいやもうそれきりなんじゃないの、誰も何もしないんじゃないの役人たちも、ええ、だと思いますよ。だからとりあえず言いたいこと言ってみて、でどうせ選挙で負けんでしょうから、まあでそれっきりだったと私はだからね、いや実はね昭和20年も言いたいことたくさんあるんですよ。昭和20年もですね、実はあれ19年の末にねフィリピンで陸戦海戦で日本軍大敗してもう戦う力なくなったんだよ20年末に、で19年末にで20年になるともうあの本土決戦ということね、本土決戦部隊を作ってですね、であちこち塹壕を掘ったりするんだけども、まあ、残ってるのは年寄りと、まあ、女性しかないわけね。だからあんなもんまともに戦える状況じゃないわけですよ。でも一応形としては本土決戦どこまでもやると言って、で動員体制で強化やるんですよ、今までの動員体制生ぬるいっていうわけで、今までのね動員やってた、団体も解散して新しいあの組織にして、もっともっと国民の総動員体制強化したってちゃんと法律も通してるんですよ。新兵器も次々出してるんです当時ね。で全部そのままプチッと停電したように8月15日に終わったんですよ。今回も同じだと思うよ。なんかさトマホーク買うだなんだ言ってますけど、あれトランプたちに金出せて言ったんだろ、お前ら金出さないで終わりにする気かと、最後要するにちゃんと金払えよなって言われたんだと思うんですね、あれね、金払えよと、今までの未払いがあるぞということだよな、付けがあると払えと、名目がどうでもいいんだと金渡せということで、ああなったと思うんですね、トマホークだなんだって話は、金を渡せ、金よこせと、まあな金よこせと話をして、まあそれでだから最後プチッと終わるだけだと思いますよ、はっきり言って何も起きないと思う。だからこれも知らん顔していいの、みんなね知らん顔して、あっそって言って、あっそって言ってんと何も起きないと思いますよ、そんな感じだと思います。もうなんかする能力は完全に失ってると思います。あの永田町霞ヶ関は某市は電鉄が作った町です。当時の大串デジタル庁副大臣は統一教会との関係が判明しても支持は強いようです。県議市議ともに大串議員と懇意な方が支持を得ています。末松元大臣、中村大臣ともつながり、リエスの町とも思えます。統一制でリエス派を支持した地域は今後の混乱の価値なのでしょうか、新しい未来を築いていけるものなのでしょうか。まああの統一教会はが戦後のまあ後ろのねディープステートの日本の統治の背骨でございますから、統一教会の上に自民党が乗ってるんですから、だから統一教会がなかったら自民党もないわけです。統一教会がこければ親亀こければ子亀をこけるわけで、自民党もこけるわけです。逆じゃないんですよ。で要するに日本は戦後は 2系統あるわけですね。マッカーサーと昭和天皇は日本国憲法で戦争なしでいこう、でディープステート連中は、まあ、CIA ですね、まあ、これは後にできる組織です。 CIA とか岸信介たちはもう一回日本戦争させようと、だから2系統の日本があるわけです。昭和天皇は日本国憲法で、岸信介たちの側はあと中曽根だな、こっちはその、まあ、戦争をもう一回やろうという側 で戦争をもう一回やろうという側は日本国憲法を目の上の単行本ですから、あれをとにかく直さないと戦争できないんで、だから自民党は最初から憲法改正が入ってるわけです。でこれやるときにやっぱり動員運動がいりますよね。で金がまずいりますから、作ったのが船舶振興会、笹川が出てきて経理の協定の金をこれ積み込むわけですね。で笹川がやったのが統一教会ですね、もちろん岸も手伝って、で仏教はとあの創刊学会、神道は神社本庁、キリスト教は、統一教会と、こうやって、まあ、三大宗教、大体ディープステートの意見や方を並べて、多くの人たちを日本人黙らかして戦争へ戦争へと、まあ、戦後ずっとやってくるわけですね。でそれが今統一教会の問題が出てきたということは、まあ、戦後の CIA の裏の統治が終わるということですね。だってもう2018年7月に冷戦終結してるんですから、いつまで日本がだけね反乱してるかということですよね。最後までなんか歌子大体安倍が殺されて、まあ終わるわけですよ。でその残党どもがまだおって、もうこれ早くまあ追い出すことに、もうどんどん追い出しに変わってるんでしょうね、追い出されてるわけだと思います。だからまあ そういう意味で言ったらこの統一教会の問題っていうのは、まあ、全部反ですよ、自民党だから。で、自民党なしにしなきゃダメなんですよね、自民党じゃダメなのもうね。で、さらにこの地域っていうことになりますとですね、自民党の中っていうのはもともと保守の政治っていうのはですね、実はこれはもう自民党も関係なく昔から日本では保守の政治って決まっておりまして、地域の声を地方に届ける、中央の思いを地方で実現する、これがですね、まあ、地域の保守の政治なんですね。で、その地域がずっと繁栄し続けるように地域の声をまとめ、そして中央とのパイプをつなぎ、で、中央のいろんな要請も聞いていくと。だから中央と地方はある意味で対等な関係なんです、日本においては。対等な関係で町長発信やるのが地方の政治、それが保守の政治家なんです。で、保守の政治家やってれば、まあ、地域もね、時代を超えて安泰だと、こういう仕組みになってるんです、昔から。で、それは実はそのどちらかというと日本だと宏池会なんですよ。宏池会の方が中心で、で、あれじゃ、安倍派じゃないんですよ。安倍派はあれ福田派ですから、あれは自民党の暴力団対策班なんですよ。あれはそうなんだって、後ろ CBI ですから、暴力団対策班で、あれはだから卑怯な連中なんですよ。で、そこに第三の勢力で生まれたのが田中角栄ですよね。形成会、金をばらまく、金をばらまくことが政治だっていう始めたのが田中角栄で、で、これだから国債発行して金ばらけますから役人がみんな入るわけね。特殊法人作ったり、今のファンド作ったり、法律作ったりして金ばらまく。で、これを日本人がインフラ整備に田中角栄がね、失脚した後も使ってるわけですよ、あちこちで。特に80年代、日本は随分産業政策で金ばらまいたでしょ。アメリカ見てていいなと、俺こっちにもよこせってわけな。お前いいじゃない、錬金術で面白くてやってんなと、お前ここ再発行して金つかんで、それ法律作って役人も政治家もね、民間人も懐に金入れて金まくのいいじゃないか、俺のとこよこせって言ったのが形成ですよ。特にあの小泉内閣ですよ。今までのね、その公共事業なんだ、日本人に金ばく話は全部中心させて、アメリカに全部金まけと、こっちは戦争だと、軍備増強だと。だからそれが今のディープステートです。で、その集大成が異次元緩和のあれですよ、あの黒田ですよ。黒田時代に国債の残高、日銀は400兆以上増やしましたからね、500兆弱増やすわけよ。500兆金すらして、この金をまあ持ってっちゃったらアメリカだよな。田中角栄にやった方程式見て、俺いいなと思ってさ、持ってっちゃったらアメリカだよ。アメリカにくれてやったわけでしょ、この金を。まだ足んねえからもうちょっとよこせない言われて、なんかいろいろ言ってるよね、バカみたいな話は。はっきり言って、でもうこれも終わりよ。要するにこれを終わりにするためにはどうすればいいと思います？敵は財務省ですよ。財務省に日銀が飛ぶわけですよ。皆さんがこいつらの被害被ってる方の敵方の対象だったらどこ狙います？こんなとんでもない国ね、こんなとんでもない日本政府がどこまで金吸って、これはアメリカの戦争へと、これはまだ戦争はやっとると、もう18年に戦争終わった、内戦終わったって言ってんのに、いまだにバイデンがですね、第7艦隊の命令するみたいなことを言い出しちゃって、いまだにここだけは戦争やるって言ってんの。こんな状況に皆さんが敵方に対してはどこ狙います？日本人そんなね、今時ね、そんな兵隊なんかおらんのよ。なんでこんな日本人が粘れるかって、財務省と日銀があるから粘れるんですよ。ここでしょ、標的は。ここを吹っ飛ばせば終わるでしょ？吹っ飛びますよ、必ず。日本の標的は、この、島じゃないんですって。財務省と日銀なんだよ。これを吹っ飛ばせば、要するに田中角栄の方程式終わるわけ。国債をバカみたいに発行してばらまく、これ戦争屋が取り付く、これが消えるわけだ。必ず金利上がって、要するにもう国債発行ができなくなって、予算を思い切り締めなきゃならなくなって、官の部分が大整理になるわけですよ。だから前から言ってるように、政府の金に近いところにいなさんなと。教育もね、それからあの医療もそうでしょ、政府の金に近いところでしょ。ろくなことになんないから、産業補助金、農業も含めてね、産業補助金なんかもどうなるか全然わからないから、だから必ずこう来るわけですよ。で、アメリカの場合はこれがウォール街なんですよ。ウォール街もいろいろあるんですね。ウォール街の中で一番周辺の部分が裾野が広いのがナスダックとシリコンバレーです。これ誰でも来れるようになってるわけ。ナスダックシリコンバレーは世界中のね、一旗屋が一発屋がやってきて金集めしてやるのは、この場所がまずこう吹っ飛んだわけです。順番に行きますよ。これ最後はスイスですよ。スイスの金ですよ。あれが女王陛下がやってるマーケットだから、最後金ですよ。金叩き売られて終わりですよ、最後は。金が投げ売りされて終わりですよ、最後はね。まあそんな風に順番に行きますから、まあよく見たらいいですよ。 だから我々ははっきり言ってやることないんです。今回は軍の作戦だから、我々見てればいいんだよ。はっきり言って何もすることないですよ。ちょっとはっきり言って、そうでしょ。電通逮捕するわけでもないし、日銀を吹っ飛ばすんだって別に我々を吹っ飛ばすわけじゃないから、彼らを吹っ飛ばすんだから、財務省だってあれ吹っ飛ばすのは彼らだから、で気がついたらもう予算組めないって言ってるわけだから、自民党が吹っ飛ぶんだって、だいたい自民党の議員だって野党も与野党というより金ばらまくのが仕事でしょう。地方の議員だってばらまくからなくなったら誰が商売します、こんな商売。議員なんてばら金がなかったらあれから本当のやつら仕事ないよ、だみんないなくなっちゃいますって、まあそんな風になってるわけですよ。だから我々はだから未来づくりだけやってりゃいいんですよ。ぶっ潰す方は軍がやってるんだから、こう見てりゃいいだけですよ。タイミング見張ってからってりゃいいだけで、あとは未来づくりやってるんですね。ということでですね、ちょっと話長くなりましたが、まあ DS 派の支持した地域というよりもですね、まあ正直言って地域はばらまく金がなくなってきますから、今までもう平成の時代に金がなくなったところほど実はもうなんか体制があるわけね、耐えられるようになってるわけ。ところがいろんな政治の利権で平成の時代に金ばらまいちゃったばらまいちゃったところは急に止まっちゃうから、そっちの方が大変ですよ、ね、もう金が絞られたところの方がまだその次に対してはなんかいろいろ、なんていうか準備もできてるというふうに思いますけどね。まあ所詮統一教会とかああいうのは金集めの団体ですからね。現在は縦の輪から横の大和への転換期でよくおっしゃっているように思います。横の大和とは福井35度線文化圏と関連の紹介、大和とは溥儀に始まる富士王朝の流れでしょうか。日本人は私有数渡来の金竜族の末裔という伝承が由来なそうです。金竜族か横の山と話しましょう。こうですね、あれですね、皇帝溥儀ですか、富士王朝の流れです。そうおっしゃる通りです。大和朝廷は、はい、これはですからですよね、こそイザナギイザメのもっと前ですよ。イザナギイザナミの直前がノアの箱舟大洪水なんですよ。そのもっと前ですから日本に渡ってくるのね。で富士王朝で静かにやってるわけですよ。だから非常にまあ縄文時代だな、静かに暮らしてて、一方縦の輪、特に日本で九州ですね、ここはもう縦の輪だ、交流と大陸との交流が熱心で、活発で、これずっとやってるわけね。でこれがやがて逆転していくわけですね。あれはやっぱり水田の耕作が広がってからだと思うんですね。水田の耕作が広がって、特に大阪平野とか奈良盆地で生産量が上がったからだと思うんですね。でこっち元気になってきて、で都も奈良に移るわけ、橿原にて神武天皇が、で以来もうこっちの方が強いんですよ。でも時々ですね、忘れた頃にですね、九州の連中も頑張るわけ、縦の輪の方も。近年一番頑張ったのが薩長政府ですよ。見てください、薩摩鹿児島でしょ、長州は山口で、実はあそこは昔大内家っていうとか家がありましてね、大内の家と、あれもだから縦の輪なんですよ。だからたまにね、縦の輪頑張るんですよ。特に日本でね、人口増えるときはですね、国内にいられなくなりますから、縦の輪が出てきて大陸にどんどん人出しちゃう、これが侵略なんで、時々日本って海外から出てくるでしょ。だから海外から見る日本ってですね、怖い国なんですよ。人口増えてきたら怖いよ、出てくるから、もう必ず出てくるから。だから今日本人口減ってるでしょ、だからまだ大丈夫だと思ってると思いますよ。韓国だって台湾だって、いやあいつら人口減ってるし、ほら当分出てこねえぞ、だって韓国攻めてきたことないぞ、あれだけだぞ、高麗だけだぞ、あれ後ろモンゴルが攻め立ったわけだろ。中国だって別にさ乗り込んでこないよ、時々船で昔来たね、船に来たことあるんだけど、船で来たのか期待しちゃっただけでしょ。まあだから日本よ、陸船でさ乗り込んでっちゃって、陸船乗り込んでっちゃって向こうの住民殺してどんどんどんどん攻め上がったさ、日本の方なんですよ。だから日本が人口減ってる間大丈夫だと思ってると思いますよ、だから日本も人口今度増えることあるだろうからね、その時までに大陸まで攻め出さないでもさ、国回すようにさ、ちゃんと作っとかないかんのよ、はっきり言ってね。ずんだらやってるとですね、また大陸なんてバカな話になっちゃうから、まあそれはともかくですね、こう縦の輪はですね、大陸と一体です。でここと横の輪、だからその天孫族が富士王朝で、このずっとこの融和がずっと続いてるんです。融和が最初はなかなかうまくいかないわけね。で一応無理やり融和させたのが天武天皇です。天武天皇時代まではもうとにかく日本国内はですね、日本合衆国みたいな形になって、いろんな民族がいてですね、もうしっちゃかめっちゃかなね、聖徳太子の頃なんかまさにそうですね。でこれをとにかく無理やり一つにしちゃったのが天武天皇です。はい、 一つにしちゃって今の日本という形にしたわけですね。とりあえず一旦形を収まったんだけど、やっぱり時々ですね、南北朝みたいに大騒ぎになることもあるし、戦国時代も大騒ぎもあるし、明治以降も大騒ぎもある。まあこうやってですね、今の日本という国もなんかね、一つの形があるわけでもないの。よく見てみりゃ、とにかく苦心惨憺しながらその時々で運営したのが日本という国なんですよね。まあそんなことでありますから、いやこれからまたしばらくね、どんな形になるか。まあ龍のことはちょっとまあいろんな神話がありますよく分かりませんけども、あの小野ころ島っていう言葉があるんだよね。この間もさ、ディープルっていうね翻訳ソフトあるんでしょ、 AI を使った。で日本っていうとこさ、ジャパンとかさ、小野ころって訳してんだよなディープルか頭に小野ころって訳が出てきてさ、ジャパンとかね、小野ころなんていいねと思ってね、どこであんた君そのディープルさんってどこで知ったのって言いたくなるけども、小野ころっていうのは自転倒ってことなんですよ。自らあの転じて倒れるって書いて小野ころって読むんですね。これはなんかね、金の柱が倒れた、金龍が倒れたっていうのは意味によく使われてるんですね。天の中心から来る棒が日本列島にあって、まあ、これが龍にもなってて、これが倒れたというふうによく言われるんですね。はい、だから自ら倒れた塔で、転んで倒れたで自転倒で、それで小野ころと呼んだのが日本の始まりだという説があるんですね。まあ、そうなのかもしれません。まあ神話の世界ですからね。はい、まあ横の大和、そうですね、もう縦も横もいかに和合するかでしょうね、私そう思いますね。はい、全人代で共産独裁の組織に大変化ということですが、どんなことを予想されますか。まあ習近平もね、あれ2代目だよね、あれねすっかりおとなしくなったじゃないですか。でもうあれ後ろ全部プーチンでしょ、全部プーチンで、トランプで、でがっちりやられてますから、まあとにかく中国ぶっ壊れて10億人の民がですね、食料を求めて流れ出したら世界アウトだから、とにかく食わすようにやってるんでしょうな。であれ中国はバノンたちがね、なんか中国連邦って話前からしてるんじゃないですか。だからもうそれに向けて動いてるんだと思うんですね。同じ前のリパブリック・オブ・チャイナで、あの台湾に戻すわけにいかんでしょうし、国民党に戻すわけにいかんでしょうから、まあ新しい形で中国連邦という形で考えてるんだと思うんですよ。だからそれに平和移行するシステムなんだと思うんですね。ソビエトもですね、91年に姉妹になりますけど、その前にゴルバチョフ大統領になってますよね。だからこれやっぱり体制移行の準備して、それでソビエト終わりましたよね。今の中国共産党は体制移行の準備じゃないかと思うんですよ。はい、まあだからまあこのまま静かに移行していくんで、でそれやられちゃうと冷静もっちゃうから、まあなんかちょっかい出してるのが第7艦隊でバイデン側ということだと思うんですけどね。中国の方はもう収まってると思うんですけど。で私こんにちは、ネットフリックスでマレーシア国370名のドキュメンタリー放映されました。このタイミングでの放映は私のいろんな臭いところが出てくる自白観測の流れです。そうだと思いますね。911事件もそうだし、370便もですね、大変な陰謀ですから。いや今回だからサウジとイランがですね、中国の仲介で和解したじゃないですか。昨日発表ありました、ドバイでやったんだね。ドバイで中国が間に入ってイランとサウジが和解したと。あれ大変なことなんですよ。あれ和解したら370便の事件も911も全部出てきますよ。まあアメリカディープステート一貫の終わりで、あれやったという方、サウジ側もそれから、イラン側もアメリカ側もイスラエル側もとんでもないやつを逮捕しちゃったということになります。あの逮捕しないでですね、あんなことやったらその瞬間に原爆飛びますから。だからこの1ヶ月ぐらい大変だったんですよ。こそ核危機だって言われていて、アメリカのノースダコタ州の核基地の、その有名な核の基地があるんです、ノースダコタにね。あの司令官含めて6人がいきなり解雇されたり解任されたり、それからあの韓国の上空ね、核搭載艦の B-52 が来てみたり、こうずるい緊迫してたんですよ。でトランプも第三に大戦だと言うし、プーチンも危ないぞって言って、すごい緊迫してたんですよ。この2、3週間だな、2、3週間、なんだろうってぐらい緊迫してて、で最後になってたから、木曜日か、あのあそこあのウクライナの、NATO 軍のね、その秘密の司令部がロシアのミサイル吹っ飛んだようだし、まあ決着ついて、でイランとサウジ和解でイスラエルアウトよ。 イスラエルアウトで、まあ、あの戦争屋のイスラエルアウトで、で、まあ、決着したんじゃないかな。だから第三に対戦はないということで、そうなったら370便の陰謀もですね、17便の陰謀も911も全部ここで出てきますよ、はい。ちなみに370便はあれも実はあれ入ってたんだね、あの生物兵器の研究もあれ一部入ってるんだよね、あれね、怪しげな荷物、うん、積んでたんですよ、あれ。あれは途中で多分あの取り出されてると思いますけどね、まあ、全て明らかになってくると思います。あのコロナと同じように全部出てくると思います。今まで言われた話じゃないですよ。私前から言ってますよね。あの時は私もよく、あの時は私もよく覚えてますよ。ロイターからメール来たんですよ。ロイターから。私こういろいろ書いたでしょ。ロイターからメール来て、ちょっと教えてくださいってメール来まして。ファイトシミュレーターもやってたから。で、あれ図星だったんだな。ちょっとカマカやったことやって、その飛行ルートね、あれはあの乗っ取られたんですよ。乗っ取られて、ディエゴ・ガルシア行くわけだ。その多分こういうフライトプランでしょって作って乗っけといたら、ロイターから電話かかったんです。見る来たんですよ。でフライトシミュレーターのこともね、当時詳しかったから、でその時にこのデータ誰読んだよと思ってちょっと細工したんですよ。フライトプランをネットに上げる時に燃料の量をちょっとあのいたずらして燃料量を上げたんだよ。そうしたらマレーシアの大臣がその燃料量を記者会見で言ってんだよ。あ、これだなと思って、マレーシアの飛行機だった。あ、見てんなと思ってね、懐かしい思い出ですよ。あれ乗ってなかったらどうも殺されちゃったな。ひどい事件でしたね。まあ全部出てくるでしょ。から東京の八王子の竹山病院で病院ぐるみで精神病患者を虐待虐殺していたことが NHK スクープされ、長寿自体もそれを黙認したことはニュースでお願いされていました。私は結局日本もなんだかんだ言ってやってることほとんどナチ同士と変わらないことが明らかになったと思っていますが、ひどい話だねあれもね。私どう思いますか。日本は善人国家だと思いますか。それとも表面は綺麗事と言いますが本当は悪党国家だと思いますか。まず精神病院ですけども、あれ昔からあるんだよね。私の知り合いでですね、あのもうあの引退されまでベゼリストの方がね、あの顧問先にある有名な大手の精神病院があった、頼まれて行くわけよ。なんか言ってましたよ、藤原先生すごいですよと。行ってみたらお地蔵さんみたいなのたくさんいるんだよと。何ですかって言ったら、もう座ったままお地蔵さんにピクリと動かれたたくさんいるんですよと。ずっとそこ一生そこいるんですよと。何なんですかって言ったら、薬を受けなくされてんだと。でそこは実は大蔵省が送り込む病院だったんですよ。大蔵省でなんかちょっと変になっちゃったり、秘密ばらしそうなやつは入れちゃうんですよ、精神病院に。あれ家族の同意があって入れられるんですよ。脅かして家族の同意って入れちゃうんですよ、あれ。そこは大蔵省が送り込む病院で、だからもう入ったら一生 そのままですよ。ひでえもすごいですよって言ってました。その理事長もかってもかってね、あー何かもかってもかってさ、大蔵省御用達だから。ちょうどあれはだから20年以上前だよな、もう20年近く前かな。だから大蔵省もいろいろね、財務省に変わる頃でさ、内部告発しそうなやつたくさんいたんでしょうな、あれ。あとなんか、うん、今までパワハラやられてさ、でおかしくなっちゃって、でそれもそう出ると全部バラしちゃうから精神病入れちゃうのよ、あれ。相当金持ったみたいで、あれ、まあ今続いてるかどうか知りませんけど、なんし昔がありますよ。で、いわゆる障害を持った方って戦前はですね、大家族で面倒見てるんですよ。だから病院じゃなくて大家族だから家にいたんですね。だから戦後ですね、核家族になるでしょ。それで精神病院作ってそこに全部入れちゃうんですよ。要するに核家族だと家にその面倒見る人いると働けないじゃないですか。だから面倒見れかねない人を精神病院入れちゃった、こういうことなんですよ、あれ。だからもう戦後ですね、日本政府も一生懸命精神病院作って、その面倒見れない人は入れてくださいって入れるんですよ。当時はまだほら年寄りはそんな長生きじゃないですから、介護の問題ってまだあんま大きな問題じゃないですね。そんな長生きしなかったか昔は。特に障害を持った方なんです。障害を持った方はとにかくどんどん病院入れちゃえという政策で、ですからあのハンセン病もそうだよね。ハンセン氏病もそうで、から精神病もそうで、みんな病院入れちゃってるんですよ。で働き手が、まあ、普通に働けるようにということで、当時はそういうことをやってたわけですね。だからそういう思想はいわゆる優生思想でありますから、まさにナチスドイツの考え方そのものだし、 まあ日本だってだから、日本だってそれは昔はすごいもんだよ、ひどいもんだよ、首狩り族みたいなのがたくさんやってるしね。だからその日本人も外国人も変わらないっちゃ変わらないですよ。残虐の時はものすごい残酷ですよ。江戸時代の刑罰だってすごいでしょ。だからまあ悪党にも善にも悪にも転がるのは人間というもんでございまして、悪がいみがついたらみんな悪になります。善がいみがつくから善になるわけですよ。特別だから日本だけ特別とも私は思わないな。悪人、悪がいみがつくからそれはとことんいきますね。まあそのあたりはですね、まあ歴史の中でいろんなものにさあるんです。みんな同じようなもんなんです。だからその善がみが長い方が悪がいみが長い方、どっちの統治がです、ね、長く続いたかの問題ですな。まあどうでしょうかね。やっぱ縦の輪の時代って激しかったね。人口が多いですから、世界中そうですよ。20世紀人口爆発だから、一番だからなんか消耗品が人の命だったね。だから金より人の命なんか安い時代だったんですよね、昭和の20世紀はね。だからそれはもうめちゃくちゃでございますわ。今は反対だな。今なんかアメリカ軍だって人員不足すごくて、今アメリカの若者の 70% 以上は軍の入隊基準に満たないって言うんだな。軍人として採用できない体だってわけだね。やっぱね、筋力弱いとか体重多いとかいうことあるんでしょうな。まあだいぶ時代変わりましたよ。まあそんなことで善にも悪にも転がりますよ、はい、みんな同じようなもんですよ。一つ間違ったらソビエトだったらね、今プーチンで上手にやってんけどさ、ソビエトにじゃひどかったな。あえて言うとですね、その違いはね、イデオロギーなんだ。イデオロギー振り返したらもろに悪神だよ。イデオロギー振り返したらもろに悪神だからね。成り人は思いっきり悪党であるとかね、金があれば成功するとかね、金があるからねダメだとかね、一つのイデオロギー振り返したらもう完全これ悪神の世界ですからね。だからイデオロギーはね、プーチンがよく言ってますね、イデオロギーはゴリゴリだと。イデオロギーでそれをひっくり返ったと。よくわかる。戦前もそうでしょ。戦前もなんかね、神道のね、変な原理主義ですな、イデオロギー、あれ振りかざして。だから平成の日本がイデオロギーですよ。もう規制改革だとかね、自由競争とかね、新自由主義とか、イデオロギー振り返してぶっ壊れちゃったでしょね。イデオロギー振り返したらね、悪神のね巣窟になっちゃうんですよね。私のおっしゃる既存の権威の崩壊は私も感じるところです。とはいえ権威は周囲が信託するものだと思います。西より宗教、血統、武力、知識、金銭等、権威は変遷したように感じています。これらの権威はどのようなステータスに信託されると思われますか。人をまとめしかでしょうか。考えれば、そうですね。しばらくは権威がない。まあ、流動化の時代でしょうね。権威ってのはやっぱりある程度安定しなきゃダメですね。こう、成功が続いてって、あ、これについていけばいいなってみんな思うと、それに権威がまとまるんですよ。今だから権威の崩壊期だから、何も信用できない時代だと思いますよ。昭和20年だってあれね、帝国陸海軍がね、強さの秘訣で帝国陸海軍は不滅だって言って崩壊しちゃったわけですから、その新しい権威は未だにないよね。一時なんかさ、米軍なんかもね、こういろいろ言う人いましたけどね、昭和の頃は。しかしもう平成になって庶民はね、本当のこと知らされてないけど、まあ関係者も知ってるわけね、米軍の実態はさ、やってられない、やってられないってみんな分かるわけですよ。だから軍の世界だと、日本なんかずっと権威ないんじゃない？帝国陸海軍がもう負けに転じてからね。全くないと思う。金もそうだな。まあ、あえて言えば、日本だと円ぐらいのもんですけどね。まあ、金融もだから平成になって大銀行いくつか潰れたんですよ。あれで随分権威は失墜したよ、金融は。大蔵省がノーパンしゃぶしだとか言ってさ、日銀総裁がね、スキャンダルやめるとか、まあ、どんどん権威は崩壊していったな。だから、新しい権威ってなかなか生まれてこないんだね。で、おそらく、まあ、今後はですね、やっぱ誰かが何かやって、みんなが成功したってことがあると、それが権威になるんでしょうな。だから、ちょっと時間かかりますよ。私はだから、やっぱりそれは、神々しい人ってことだと思います。すなわち、何が見えてるかです。その権威しか、今まで権威しか見えてない人は、言ってもこの状況で目の前が真っ暗になっちゃうね。何も見えなくなる。で、なんか一つの限界のゲームとして人生考えてる人は、いくらゲームやっても勝てなくなるから、冷えしちゃうわけですよ。やっぱこう、テント続いてる、なんか見えてる人でないと、雲の上に頭出してる人でないと、次分かんないわけですから。まあ、そういう人が、まあ、結果的に敬意を持ってくるんだけども、まあ、そこに向かってみんな努力するという時代が来るんだろうな。人間力を上げて、 ね、雲の上に頭を 出せる人間になっていくように努力していくと、そういうところがなんか人生の目標になっていくんだと私は思いますよ、はい、もうそういうのはですね、平成の時代がそうだったですから、実はこんな話は平成の時代真面目に生きた人って当然の話で、本当ね、昭和が終わってね、何が変わったかというとですね、昭和の、ね、業界とかね、昭和の大きい組織、そのまま全然動かなくなったんですよ。もう平成になったらですね、なんていうのかな、価値観が違って一緒に仕事できないんだ。どこでも同じことがある。ね、こう仕事できる人集めるでしょ。仕事できる人集めて組織で作るわけね。ダメなんだ、価値観が違うから。もう金の話先にする人とかね、自分の話先にする人とかね、あんなの言うとね、全然できないんだから。不思議でしたよ。業界の秩序を先に振りかざす人は何も仕事できない。だから平成ってですね、仕事の能力が低くても価値観合う人でないと、絶対まとまれなかったんだから。あれだから最初の頃はね、みんな、なんかね、変な時代だと思ってたと思いますよ。価値観、価値観なんか言ってて仕事にならない、こんなことをわがままを言ってる場合じゃないだろうって言った時期もあったけども、しかし、仕事でいけないものはできないし、いや、それはしょうがないなと。だからやっぱり戦力半減、戦力三分の一になったって仕事ができない、ね、人が、ね、とか仕事できる人いなくなっちゃって戦力半分、戦力三分の一になっても価値観の合う人でないと仕事できないから、そこからスタートしないと始まらない。それみんな実感したと思いますよ。その価値観の合うっていうのはやっぱ結果的に未来が見えてたってことなんだな。未来が見えてて間違わなかったってことなんだ。今から振り返ればね。だからもう20年以上そういう時代、平成はそう続いてたんですよ、実は。日本もね。だから今更っていうわけでもなくて、まあ今後もそれは続くんだろうと私は思います。時間と空間は人間のみの錯覚で存在しないという説があります。それが本当であればもっと順に生きていけると思います。そうですね、人間のみの錯覚と言いますかね、まあ時間と空間の中に体がありますからね、生物がね。生命だけを取ったらね、時空は無視して、時空のない世界飛んでいけますよね。無限の世界に。永遠の生命でございますから。だから生きてることは錯覚であると、いいかもね。なんていうかこう、一番いいのはね、あの世とこの世に両方席を置いとくのがいいと言われるんですね。現界の人間としてもやっぱり役割をしっかり果たしなさいよと。それありますわな。お父さんの役割、社長の役割、何の役割ありますわな。しかしあの世にも席を置いときなさいよと。そういう自分を見てる自分、遠くを見てる自分が生まれてくる前と死んだ後のことが見える自分を置いときなさいよ。二つ置いときなさいとよく言われるんですね。まあそれが多分一番、なんて言いますか、現実的な生き方なんだと思うんですね。まあ自由に生きていくっていうのも、そういう意味で言ったら、限界だけの、ね、ゲームのルールだけで生きてると、これは自由にならないね。もうルールに振り回されちゃいます。だからルールに振り回されてる今大変だよ。もうね、そのワクチンは必ず打てと、それから何、その金はね、投資信託に入れろと、でドルの保険買えと、ね、それからタワーマンション買えとかもなってるよね。だから本当ね、ひどいもんなんだ。だからそういうのね、振り回されるとさ、回り道ばっかするでしょ。やっぱこう遠く見てるとそういうことないじゃないですか。だからやっぱりこう視野が広いと遠く見えるほど自由に暮らせると思いますよ。公共施設に隣接する畑を借りています。施設に大きなクヌギの木が育ち、日照関係から、枝木伐採のお話をしたことがあります。予算的に無理とのことでしたが、先日たくさんの木が伐採され、他の公共施設の木も伐採されていました。はたと思いました。あの土地利伐採発言、全国共有進められているのではと私の意見をお願いします。あの木ってやっぱ育つんですね。育ちますんで、大きくなってくると日照圏のこととか、あと枯葉なんですよ。枯葉がですね、紅葉じゃと散らばでしょ。もうとにかく周りからも来るのね。冬になって大風吹くでしょ。こうね、公園の枯葉がうわーっと散るわけです。俺のところに、お前のところの公園のですね、枯葉が来たとかね、すごい人いるんですから。でまた虫がつくことあるんですよ、春なんてね。もうだからね、管理してる方はね、もう始終ね、クレームなんです、あれ。で、これ、道にはみ出すでしょ。で、道にはみ出して、信号音変っちゃうことある。信号見えない。で、事故起きたと、もうそれね、道路管理者の責任ですから。そうすると、そのね、道路管理者ね、枝切んなきゃいけない。そうね、公園管理者に行って、はい、切れって言うわけですよ。あと、あるのはね、電線。で、あの、電柱に電線ありますよね。あれにね、木が、ね、触るようになるんですよ。木でかくなると。普段、はね、その木植えるときは電線から離し木植えますよね。育っていくんですよ。育ってきましてね、これがね、電線触るようになる。特に台風で 泳がなくて揺れた時に電線触るところに切ることがあるんですよ。ね、大風の時に突然停電とか電話が止まっちゃうとかこういうことあるわけ。あれ切れって話なわけよ。だから実際のこと言うとですね、木管理人は大変なんで、大木管理人は。もうそういうね、日々のトラブルがすごいんですって。で、一番いいのはちゃんと剪定することなんです。ちゃんとね、庭師さん入れて、木ちゃんと剪定してはそういうことになんないわけ。だからその金がないわけ。庭師さん入れて、木の剪定ってすごい金かかるんですよ。その金がないから、もう、これ以上ね、管理できないから切っちまうわけですよ。で、切ってね、それ売れるって言ったらさ、喜んで切るって出てくるわけよ。切ってそのどっか売れるっちゃ。そういう繰り返しもやってるんです、どこでもね。はぁ、まあだから本当ね、木が日本最大の問題でさ、山だってね、昭和35年ぐらいに植えたですね、拡大造林で植えた杉とヒノキがたくさんあるでしょう。どんどん育ってるわけ。木は育つとどんどん重くなるんです。だからあれ10年ぐらい前だったかな、九州の方で朝倉町だったっけ、朝倉市か、木がですね、林が下の地面ごとドンと起こって大被害出たことあるでしょう。まあ市街地が大して入っていかないところですよ。市街地すぐ近いところで山の斜面が緩斜面ですよ。緩斜面が木の林、その土丸ごとドサッと起こってきちゃった、大変が出たことあるわけ。重くなるから次々そういうこと起こりるんですよ。ところはもうとにかく木やんのは金と人がかかるからできないわけね。でも木はどんどん育つでしょ。であれ60年ぐらい放っとくと天然更新するんですよ。今の木倒れてね、次の作物変えてんだけど、その間にさ崩れちゃうわけよ。最大の問題ですよ、木の問題は。これからどうするのかな、まだ決着見えてない感じがするんだよね。質問ですが、日銀財務省もゲップ氏という話を聞きますが、厚労省、国税庁、総務省、国交省の省庁が言わんの分野でインチキをしていくことがバレたり、存続危うい可能性があるでしょうか。特に厚労省はワクチン、携帯に興味を貸して無責任など是正されるでしょうか。まあ、最後はですね、要するに、過敏にですね、厚労省、国交省、外務省、総務省、いろんなキー、羽入れてても、水入れなかったら全部変えるでしょう。花瓶に水が入ってなかったら全ての花枯れるでしょう。この原理ですよ。で、これやるわけだよ。この花瓶に水っていう部分、水の部分が財務省と日銀なんだから。ね、水管理してる財務省と日銀で、この水抜いちゃうやつは全部枯れますよ。で、給料もらわなかったら誰か働きに来ると思う？今の役人で。給料もらえなくて、いや、日本のためでございますから、無給で働けますなんておるかな、あれ、はっきり言って。たまにおるかもしれんけどね。まあ上の方はみんな辞めちまうわな。だからこれ、金みんな借れるんですよ。で、それやらないと、この金をですね、戦争に持ってってデタラメに使ってんだから、ここ大事に来てるわけです、今回は。だから、ほっといたってこれ全部借れますよ。ただそれとは別に犯罪の追及ってあるわけですよ。ワクチンのこととかね。それやってると思いますよ、すでに。だからどっかで全部表になると思います。マスコミの検閲とかね、例えば今回の高市の事件でもね、いきなり磯崎補佐官が出てきて、なんか安倍内閣時代に随分ね、圧力かけとったと。でもあれ、ついその1週間ぐらい前か、1週間も経たない前だ、トランプがトゥルースソーシャルで、検閲は絶対廃止だって書いたんですよ。で、それがデイリーメールにも載るんだね、イギリスの。検閲こそまずやめさせなきゃいけないと、そしたらパッと日本の相談になるわけですよ。全部連動してますから。まあ、日本だけ例外じゃないですよ。全部世界規模の作戦の中に日本入ってますから、からとんでもないのは潰されていきますよ。ただ日本固有の問題はいろいろあるわけですよ。まあそういうスキャンダルは別にしてね、医療制度、保険制度どうするかですよ。もう医療機関の経営だってなんか人手不足もあってさ、大変だし、薬局の経営も大変だし、学校なんかもっと大変だし、先生ね、足んなくて。もうとにかくなんか今までの制度疲労がすごくて、で、要するに、システムを変えることは誰にもできないようになってんだよね、あれね。私立の学校の理事長みたいな人はいないわけです、日本だとね。みんながさ、顔見合わせちゃってるから、誰一人イニシアチブを取れない状況になってるわけですよ。まあ、だからそう一旦枯れて、だから私の世界でやんだろうな。その、よく CS60 もそうだけども、私の塾みたいなもんでね、私が何とかしましょうって言うんですけど、無数に出てきて、公の仕事を、役所の仕事を、が、まあ、民間に戻ると。これはですね、ちょっと重要なことなんですけども、みんなですね、官と民って言うんですね。
実はもう一つ、公って言葉があるんです。これ3つ全然違うんです。我々、官か民かって言うんですよ。今なんですよ。公やったら、私からの。こっちが大事なんです。官と民っていうのは、官僚制度の中の世界です。我々が大事なのは、公やか私からの。こっちが大事なんです。私って私の世界。公やけっつったら、
世のため、人のため、地域のため、国のため、みんなのため、これを公やけって言うんですよ。だから、私の仕事でありながら世のため、人のためにやってたら、それは公やけの仕事なんだ。もう日本はだから公やけは誰でもできる時代になったと思いますよ。公やけが世を救うわけですね。官が世界を救うんじゃない、日本を救うんじゃないですよ。官はもう終わりで、公やけが我々を救いますから、みんなで公やけを救っていけばいいわけですね。まあ、そういう時代だと私は思っておりますが。まあ、年金についてもだから本当のこと言うと思いますよ。赤いメガバンクと同系の損保会社がたまたまドイツに社員様を対象としてお金の勉強会を開設させてほしいとの同じ内容の提案、系列証券会社のデータを示し、2020年のように株の債券を予約した翌年には 30% 超の値上がりが期待できると経営層がセールス、NISA にイデコと国と金融機関を挙げたのを騙し打ち、下に説教してしまったと。まあ、なんていうの、バカみたいな話だよね。下手な株屋の勧誘みたいなことさ、なんか、やってるわけよ、いまだにね。バカだな、証券会社のさ、証券マンの勧誘みたいなことをさ、銀行員も堂々とやってるわけですよ。恥を知らないな、人たちね。恥を知らない。まあ、だから、こういう人たちの世界は消えていくんですわ。ほんとね、なんかそういう人たちだって、まあ、追い詰められたらそういう仕事する羽目になっちゃっただよ。ね、こう。言ってみれば気がついたらそういうとんでもない詐欺まがいの仕事しか、ね、するしかなくなっちゃったわけね。おさまさまでございますよ。まあ、消えるときは消えてきますよ。いつもありがとうございます。融合という話がありましたが、自分人生においても過去現在未来を断絶させることなくうまくリンクさせ、統合融合させていくには歴史などの可能性で取れていけばいいのでしょうか。アドバイスいただけます。はい。融合っていうのはですね、特に高島博士がよく言ってましたよね。微生物浄水の時ですね。高島さんは、微生物浄水の時ね、微生物を使ったいろんな酵素の働きを演じられた方で、こうなってるんだってよく図書いてありますね。分解、合成、融合ですね。この3つで動いてるんですね。分解されて、バラバラになって、それがあるところで、こう、好きな形に合成されて、で、一つの生命になる。これぐるぐるぐるぐる繰り返して、同時進行進んでる。例えば自然栽培ってあるじゃないですか。自然栽培ってのは何も入れませんですな。だからその土地にあるものが分解されて、でその次のなんか植物を育てるための肥料とか、まあ、肥料分だとか栄養素に合成されて、でそれが実際に、植物に入ってって育てるわけですね。だからまさに自然栽培なんかこれそのものの世界ですよね。これよそが何も入れないで、他の別のものが分解して合成されて融合されて新しい生命になって、これずっと繰り返してる。これが合成分解融合ですから、私はすごいと思う。合成から融合に行く部分、これ組織でもあるんですよ。例えば新しい事業を立ち上げようって言うんで、みんな呼んでくると、とりあえず来ましたと。でとりあえず来ましたこれ合成の段階なんですよ。経理担当は誰、資材担当は誰だ、決めるでしょ。これが融合っていうのは一つの生命になるということなんですよ。生命になった時融合って言いますから、こうみんなの気持ちが一つになって、みんながなんか気持ちが一体になる瞬間を融合って、これ生命宿った部分の世界ですね。うちの組織、俺の会社みたいな思えたさ融合なんですよ。ここがだから大事な生命宿るこの瞬間があるんですね。でそれどこになるかっていうと、やっぱり使命感だよね。使命感、これやらないならんという使命感なんですよ。使命感があると融合ができるんですよ。なんとなくここに来てね、仕事して給料もらおうだったら何も起きません。使命感があるとそれで融合、生命が生まれてきますから。やっぱりだからその使命感っていうのはね、ご質問にあります通り、過去現在未来の中で自分は何をすべきかという使命感だろうな。風土、歴史の中で自分がこれだと思う瞬間が多分あると思う、どっかでね。これがその生命として入ってきて融合を生むんだろうと、こう思うんですけどね。はい。まあ、 これがいろいろとね、時代によって融合の流れも変わってきますね。明治維新の時だってあって、いつから新政府作ろうなっていろいろ議論ありますけどね。どこでみんなが倒幕から新政府に、ね、移ったかいろいろあるでしょ。それから昭和20年もそうだね。どこでもうこれ諦めて、まあ敗戦に持っていこうかと、まあ、敗戦は18年ぐらいから敗戦ってことになってるんだけど、まあどこでこう本当にですね、うん、まあ特にヨハンセングループといって東国宮だとか、あの小根さんたちがね、次のグループ作りますよね。吉田茂たちがこれはもう終わった後の受け皿を作ろうと動き出すんだけども、まあそれは何をきっかけにしたか、まあいろいろ議論があるんでしょうけども、まあこれじゃ終わっちゃうと、だからどうしてもやるしかないという使命感があった時に政治なんかも次の融合が起きますよね。まあそんなことで時代を真面目に生きてると必ずどっかでそういう声がかかる時あると私そう思いますね。だから私たちは大宇宙とのつながりを忘れ、不安、心配、恐怖でいっぱい、意識は光よりも早く伝わる。今の惨状は人間の集合意識が優れたものであり、自分だけ良ければという分離の意識が壊滅破壊的な結果を招いていると感じています。否定的なエネルギーを手放し、種を選んで、まき、神になっていけば、今後世界は蘇ります。ご注意ください。今回は、気持ちの、大洪水です。今回2度目のいわゆる、大洪水、ノアの箱舟大洪水で、気持ちの大洪水です。だから特にですね、偽物がバレたりして、本当のがバレてるのみんな気持ちがいっぱいいっぱいになっちゃうでしょ。全部嘘だったのかって言って。ね。銀行潰れちゃった、あれ、優秀な銀行だったんじゃないのって、がっかりしちゃうでしょ。今回気持ちの大洪水なんです。気持ちがだから大洪水でみんな水使っちゃうんです。だから、まさに悪い人なんです。気持ちを変えてもらわなきゃダメです。はい、今までがいかに間違ったのか自分で勉強していて、どうすればいいのかということを自分で学ばないと気持ちの大洪水止まりません。気持ちの大洪水だから形は収まらないんです。いくら金渡したっていくら美味しいもの食わしたって気持ちの大洪水は止まらないんです。自分の問題なんです。本当はっきり言ってだから大変なんです。今回ばかりは気持ちの大洪水は最後本人が止めるしかないんですね。これね、でも気持ちの大洪水だらけですよ、世界見たって。まあちょっと落ち着いてくりゃね、まあ、やれやれって気持ちなんでしょうけども、まだしばらくは気持ちの大洪水私は続くと思いますね。神に委ねていくって、まあ神に委ねるんだけど、人も努力しちゃダメだね。神に全部任しちゃって何もしないと何も起きませんからね。やっぱり自分なりに動いていかないと難しいですね。立て替え、立て分け、立て直しが同時進行中というわしの話を伺って、ダイナミックな歴史の動きは目前で、生還できている不思議さを感じます。解き明かしを感謝、ところで立て直しに参加したくても特技もなく偉大な発明もできません。身近な生活にちょっとした足りないのお手伝い程度に励んでいます。信仰心だけこれで良いんでしょうか。知っていってみてやってですね何度も言いますけど、知っていってみてやって、たまり場やって、それ繰り返すと何か生まれると思ってください。縁ってそういうもんです。なんかね、最初に何かいろいろ考えた通りにいかないですから、でもう知っていってみてやって、体を動かして、体を動かして、で最後こうだと思ったらたまり場やってみて、たまり場参加してみて、なんかポロッと出てきます。もうなんかね、ある瞬間にねポロッと出てくるんですよ。だから事前にはなかなか分からないんですよ。だからそれをとにかく繰り返すことね、それが一番現実的な方法です。で振り返ってみると、まあ言ってみればなんであんな元気出てきたのかなと、要するに理屈ではよく分かんない世界、なんかいろいろやってたんだけど、よくあんなことできたなと、今までの自分の常識であんなことできなかったんじゃないかなと思う瞬間があると思います。それはやっぱり裏側で信仰心が芽生えていたということだと思いますね。はい、そのまあ光をね見る力が備わってきたということなんだと思いますね。から今日は311ですが、放射能線についてどうお考えでしょうか。土壌線については微生物等を活用してなんとかなるかもしれませんが、今でも絶えず大気や海に放射性物質が放出され続けています。どうにすればそのような環境でも健康に暮らすことができるのか、私のご意見を伺いたいです。まあ金と人があればですね、浄化できますよね。微生物のプラントでもね、巨大なものを作って、だから最初やりましたよ。あれ復興庁の時代だな、復興庁できる前だよ。まだ総務省がやってる頃だな、あれ福島の話を。当時の副大臣ですね、高島さんに言って、ちょっとあれ福島の全部ね電波だ、あれ除染どうやりますか、絵描いてくださいよと、コストも出してくださいよってね、これ全部3兆円ってやりましたよ、渡しましたよ。それから水はどうするんですか、いやできますと、 原発構内の汚染水、あれ、最後、あれ、汚染水が問題なんだ、最初から分かってたわけね。あの汚染水も実は除染のやり方だって、これらできますよ。プラントレーマーでありました。落としましたよ。何にもやんねえんだもん。何一つやんねえんだもん。いや、あの汚染水、水撒いてるから漁業者で金もらえるでしょ。畑、田んぼ、汚染されてるから賠償金もらえるでしょ。はて、あんた、どけるのって言いましたからね。放射能あるが金もらってるのに、片付けないでくれって言われましたからね、あれで。めちゃくちゃなんだよ、とにかくさ。で、あれ、ヤクザ入ってんだよ。もうとにかくさ、福島第一原発は山口組はもう全部、秘密全部守るために、ダンプ一杯6万円。永遠にね、その仕事あるわけよ。とにかくね、全部デタラメなのよ。1から10まであそこは。だからデタラメなのやめない、なんとかなります。健康維持するためには、まあ、全身の免疫力、抵抗力を上げる必要があるよな。だ微生物酵素もいいし、あとミネラルも取っていただいてね、あといろんな方法を使って、まあ、健康維持していただければいいんじゃないですか。はい。それしかないんですよね、今ね。傀儡政権からの脱皮について、大企業から官僚組織まで、ダボスの司令官の司令塔の指示に従って動いている状況を変えるには、社員や職員が一斉に退職するか、人評価の仕組みを準備に変えないと、統一政府も進んでしまいます。命がますます侵食されます。気づいて先に問わせた経済と孤立、権力の処分、その準備についてご用意ください。今だから、金融を吹っ飛ばそうとしてるわけですよ。金融を飛ばすと全部終わりますから、心配ないです。ドルが紙くずになって、で、財務省、日銀が破産すると終わります。いや、そうです。だって、物質文明の最高の権威は金ですから。要するに悪党たちは物質文明でしょ。物質文明の最高の神がマネーなんです。でマネーの首取ると全部終わるんです。だからマネーの首取られてもなんとかなるように暮らしていけば大丈夫です。はい。国内はね、紙だけで動くでしょうから、あとは技だな。日本円の紙だけで国内もあるでしょうから、あとは技ですよ。技ちゃんと思ってりゃ人々の生活残りますから。で今回ちゃんとシステマティックにやってると思います。金を吹っ飛ばすんです。もうだから私はトランプが15年にね、大統領選挙出馬したあの時の話を聞いて、15年だよな、あれな。いや、これトランプ本気でウォール街殺しに来ると思いましたよ。いや、ウォール街殺せば本当にみんな終わりますから、悪党たちは。だから私、あれ以来トランプ支持してるんですよ。あんなこと偉いやついなかったもんな。ケネディも殺されちゃったしさ。だから、あれ、ニクソンだって途中で終わっちゃったもんな。で、レーガンは一回腹に鉄砲弾打ち込まれてさ、すっかりね、飛んだんしたでしょ。みんなあそこでさ、立ちろぐんだよ。だトランプはね、あれ、不動産屋だからさ、詳しいわけで、金融のことね、ウォール街の世界を。あいつがなんか聞いてるとさ、ウォール街吹っ飛ばすようなこと言うわけですわ。俺は、すごいと思いましたよ。だから以来、トランプ支持してんだよ。15年以来。まあ大丈夫ですよ。吹っ飛びますから、あとは自分で作っていったらいいと思います。日本銀行をはじめ、各国の中央銀行が国債発行すると、発行国の借金としてビースに計上されているのは、本当でしょうか。いや、それはそうですね。現実なら金利引き上げればBSの支払い金利が増えるので、財政破綻ましぐらです。税収を引き上げて国民から向けて日本旗を学べるという今度が嘘なのか、真実なのか。いや、BSに感情、発行国借金として BS で勘定っていう、いや、それは聞いたことないけども、要するに国債をいくら政府が発行してて、日銀いくら持ってるか、それは全部統計に載ってますもんね。BS っていうのは、やっぱ日銀中央銀行の制度って裏と表があるんですね。裏勘定の話があって、これはもう BIS も何もないんですよね。もう裏勘定から一体になって、どんぶり勘定で運営してる裏勘定があるんです、あれ。前からアメリカのロンポールが、これ全部公開しろって昔から言ってるんじゃないですか。だから表の感情なんて裏感情の話があるの。ここはだからあいつらね、まあ、言っても地下道みたいなの勝手に掘ってあって、勝手に金動くようにしてるわけです。表通らないで。表はね、なんかいろんなルールありますけど、裏はさ、直通の地下道みたいにいくらでも張り巡らしてあって、これ金やりくりしてるんで昔から。もうだってあんなシステムなんか何百年やってますからね。ナポレオン戦争からだってもうあれは300年ぐらいやってるでしょ。ねえ。300年前、200何十年かやってますもんな。だからまあ、あんのよ。それを、まあ今回全部潰す気なんだと思うんですね。まあとにかく一回、金融はだから潰すんだと思いますよ。 そうしないと終わりませんからね。それは真面目にやってないと思います、ね、中国の件で、中国は不動産や銀行などが立ち行かなくなっている情報を目に出しますが、フーベイなどのハーウェイなどの社会、世界規模の中国企業はどのような状況なんでしょうか。例えば理事長は日本大企業について外資が入り込んだ姿、中身の見方を述べておりますが、中国企業はまだ別の特徴なのではと思うようです。特にこの改革開放の後、特にアメリカに入ってからだね、90年代以降大きくなった会社は取り潰しだね、今みんなね。満州だという感じですな。満州って日本が作ったあの傀儡国家ありますよね。で、あの前日露戦争の時からあの満州あたりが日本が領有していろいろ開発するんですね。丹田開発したりやってって、で最後満州国になってからたくさんの企業が行って軍需企業か何かみんな作りますよね。全部終わりになったからね、昭和20年8月に。全部終わりですか、満鉄だってなんだって全部終わりでしょ。もちろん抜け殻みたいなそこに日本に残ってきますけども、だあれと同じように見えるんですよ。ファーウェイだとかテンセントだとか全部終わりにされてるんだと思います。あれはあれが中国なんだな。もう政治が変わったら許されないんだよ、全部アウト。プーチンだってあれ随分思い出したんですよ。あれ2000年代に入って90年代は中国とも似たようなこともロシアの一部で起きてたんですよ。ユダヤ人のね、経営者なんか入り込んで結構会社作ってた。あれ99年のロシア、98年のロシア危機の後、99年の末にプーチン出てきて、あれ最初の10年ぐらいみんな追い出しちゃいましたよ。あ、いわゆる今でいうディープステート追い出しちゃいましたよ。まだ多少残ってね、今回ずいぶん始末してましたけど。だからやっぱりこう政治が変わるとですね、どんな流々たる会社でも一発取り潰しってあるんだね。恐ろしいもんだね。こういうのをね、カントリーリスクって言いますわ。だって日本だって満州がそうでしょ。あと台湾政党だってあれも全部パーでしょ。だから南洋開発は全部パーでしょ。たくさんありますよ、戦争で終わって全部パーになっちゃった会社無数にありますよ。まあああいうことが起きてんだろうと思いますね。いや別に何の特徴もなくて、だから要するに政治に翻弄されて、政治の波に乗って大きくなって、政治が変わって取り潰されたという、そういうことですね。外資はだから外資権入った会社は全部潰されてるってことですね。以前ゴールドダイボックスとおっしゃってましたが、来年の4月昨年までダイボックスが可能性あるとのことでしょうか。日銀の財政が破綻しチェーン高になり、ゴールドダイボックスというのが同時に起こるという状況が想像できないので教えてください。いやだってそれ全部売りですよ。ゴールドだけじゃないですよ。ドルだってランだってさ、資金繰り困ったらどうします。皆さん、例えば皆さんゴールドと株と債券と円とみんな持っててね、今持ってないかな、普通の持ってないな、これ今持っててさ、自分の預金がね半分入れといたあれシリコンバレーバンクがなくなったと、例えば10億ね入れといて、100億入れといて持っておくの1000万だと、100億入れた感じでね持っておくの1000万だと、だから99億9000万円損すると、今もう分かってると、月曜日ね、はっきりすると、そうしたらどうします。全部売りますわ、とりあえず資金繰りのために。だからゴールドも何も全部売りなんですって、こういうのね、金利上がってって全部売りになっちゃう、全部売りですから、ゴールドも何も減ったくれもないですよ。ここでゴールド買うの余裕がどこにありますか。目の前で資金繰りつかないんだもん。金利上がるってそういうことなんで、金利上がって銀行潰れてね、目の前で資金繰りつかなくなるんだから、持ってるのも全部売るわけですよ。でだからそうすると、まあやっぱりドルは大暴落だな。そもそもドルはさ、トランプがさ終わりにする気なんだからさ、初めからそういうつもりでやってるわけだから、アメリカのんびり構えてるわけよ。ドルを守る気なとくの昔に作ってますよ、あのシリコンバレーバンクなんか、あんなの潰せませんよ、本気にドル救う気だったら。ドルを潰す気だから放ってあるわけですよ、でしょ、はっきりしてるじゃないですか。いやだからそれは潰す気ですよ、それは。全部これで清算したいと思ってるんでしょ。だからゴールドも何も、結局ドルがね終わりになるから超円高で、ゴールドも大暴落だと思いますよ。来年の審査作家は関係ないと思います。あれは定期的にやってることですからね。おいっ子の小学校ではワクチン接種済みが9割を超えていて、公立学校で教える教員たちは未だに接種に加担していますが、命を育む志願者になるべき教員がこのような劣化したロボットになっているのは何と思われますか。公立職まで給食に出す小学校としておかしいと思い、まだのようになっているのはどうしたんでしょうか。いや、それは時代の変わり目だね。私に言いますが不勉強だよ。一言不勉強。テレビばっか見てるからですよ。朝から晩までテレビばっか見てるからですよ。考えなさいって。ああ でもね、学校の勉強ろくにしないでしょ。学校の勉強ろくにしないし、テレビばっか見てるし、自分で考えないし、こういうことなんですって。もうね、だから身から出たら寂しいです、私に言わせると。その最後の終決算がワクチンなんですよ。あなたね、その自分で考えてるのと、自分の道自分で歩めるの、総決算が見えてるのがワクチンなんですよ。これだから聖書に出てくるんじゃないですか、黙示録に。獣の刻印を打ってるか打ってないかだとね、出てくるんじゃないですか。それぐらい歴史的なことなんですよ。だからもうね、今更しょうがないです、はっきり言って。だからもう聖書に書いてあるぐらいだから、こういうことになるってはっきりこう書いてあるわけで、打っちゃったらなんとか治しちゃいいわけですよ。私のね、言ってる、いつも紹介する漢方の先生いるでしょ、東洋堂の先生。あの先生最初にワクチン打ったんですよ。何か知ってます？あの先生はですね、一家でね、ハワイに行くのがね、楽しみなのよ。アメリカ最初からワクチンいるわけだ。だからさっさと打ちましたよ。で、ワクチン打ってから薬飲んでんだよ、ちゃんと。ワクチンぐらいさ、薬治っちゃいますよ。漢方薬で。ワクチン打たないとハワイ行けないから、ハワイずっとコロナ中も行ってましたよ。一家でハワイ行くの趣味なんだ、先生。で、ワクチンをさっさと打って、で、そのワクチン解毒する薬飲んで、元気いっぱいですよ。なんたのやり方あるんですって、そんなもの。だからね、その勉強すればなんと分かるわけ。ね、だからまあ本当ね、しょうもないですよ。だから子供の命ぐらいはね、守ってやんないとね、まあおかしいと思わない脳になっちゃったんだよ。これはまあ聖書に書いてるぐらいの出来事で、縦分けっていうことなんです。残念ながら。日本国民は原爆を伝えたり、被害を被った歴史にもかかわらず、被害は被害者意識が作り出している。私たちは創造主なのよというメンタリティやカウンセラーが医療教育業に入り込んでいるのは、これはダビストック研究所と CIA の最先端の仕業でしょうか。大元ではこの状況は何と言い方されていますか。さあ、そうですね、少なくとも洗脳はありますよね。すなわちアメリカを敵視しないようにという明らかな世論洗脳はありますね。大元では特にどういう状況ということはないですからね。まあ、第二次大戦が決着しなかったということはありますね。第二次大戦は終わったように見えて、なかなか決着しないということは、予言の中に出てきますから、まあ、その一環なんでしょうね。まあ、戦争が続いてたということなんじゃないですかね。財産円のみですが、今後円を重ね、金とスイスフランを買おうと思いますが、いかがでしょうか。大変方があって教えてください。ああ、いいね。ああ、昔買ったことあるね。金とかスイスフランとかね。スイスの銀行に口座作ってさ、仕事やったことあるんですよ。エリザベス女王のさ、バッキンガム宮殿のお友達的にやってるね、すごい銀行に口座作ってね、ずいぶん仕事したことあるんですよ、あれ。おお、いいな、俺。付き合いたくないな。あの、すごい連中ですよ。ゴールドとか、スイスフラン、スイスってすっごい国だからね、みんな常識では考えられない国だと思いますよ、はっきり言って。モロバチカンともつながってるしね、バチカンだけね、世界の王家と密接つながってて、それこそ地下道を持ってる国です、あそこは。すっごい国だから。でももういいわ、あんなことより俺、ね、お茶やったりさ、なんか、楽しく問い合わせてたがいいな。しかし、やりたいならどうぞ。いや、金とか。いや、別に買っていいと思いますよ、別に。今高いから安くなったら買えばいいんじゃない？金は安くなったら買えばいいですよ。どうせ大暴落しますから。スイスフランも、いや、スイスフラン買ってスイス行って使ってみてもいいんじゃない？面白いですよ、あの国は。あの国はやっぱデフレっちゃデフレで、よく日本と似てるんですね、デフレって意味では。でもやっぱり大人の国ですよ、すごい大人の国だから。ちょっと行き過ぎたぐらい大人の国だな、あの国は。まあ、スイスフラン買ってスイス行ってもいいんじゃないかな。単に財産守るだけなら円で十分だと思いますよ。スイスフランする必要はないと思う。行ってなんか使う気ならスイスフラン、円と金だけでいいと思いますね。国内で財産守るだけならね、そう思いますけどね。はい、じゃあ会場の皆さん、オンラインの皆さん、ご質問ありましたらお受けしたいと思います。いかがでしょう。
初めの頃におっしゃった出口直央の、はい、日本の秘密っていうのはどういう秘密なんでしょうか。
日本は世界の模範となる国として作られていて、天、神と人間の関係をそのまま作った国は日本なんだと。はい、そういうことです。はい、
ちょっと現実的な話で、はい、トランプのフリーダムシティ構想っていうのは、
はいはいはい、
これはドイツのある評論家の いわゆるその筋の専門家の見立てですと、
はい、うん、
これは名前はそうだけれども、うん、やっぱりテクノクラシーの街を作るんではないかと、
うん、
スーパーシティみたいなものをね、
うんうん、
それが危惧されるというのを表現しましたけれども、うん、いかがでしょう。
あの中でクォンタムを使うと言ってるんですね。クォンタム技術を使った街だと言ってるんですね。私そのクォンタムはだから非常に興味を持ってて、クォンタムを確率だけでやったら完全にテクノクラートの街なんですよ。そのクォンタムの中に神が入ってきたら新人一体の街なんですよ。だからクォンタムの使い方で決まるんです、あれ。
この間おっしゃってましたね、
ラジオ言ってる通りです。でまだどっちか分かんないです。トランプだからあれは意外に信仰心の深い人だから、クォンタム技術で紙入れたら新人一体の街になりますからね、もうちょっと様子見なきゃいけないんじゃないでしょうか。確率論でやったらテクノクラートの街ですね、はい、
ファイブアイズに日本が入りませんでしたよね、
うん、
それと絡んでるかどうか分からないけど、三極委員会の今 の, その状況、
うん、
この2つが関連、当然関連し合うんでしょうけれども、うん、その辺の私ちょっと霧の中でよく分からないんですが、
ファイブアイズなんてな、そら全然無理だ、日本人なんかね。日本の政治家なんか、足元に及ばないんじゃない?例えば、金融の世界見てよくわかるんですけども、外人がどうやって相場張ってるかとかさ、全然日本の金融まで知らないんだよね。要するに、世界を見て未来を見て相場張んなよ。日本人って日本のことしか知らないんだよ。なんかさ、軍もそうですね、韓国どうした、中国どうしたみたいなことしか言わないでしょ。世界の中の日本っていう発想、ないですよね。すなわち自分の目線を地球の外に置いて、地球の外から地球を見てやってるのがファイブアイズなんですよ。だって彼らは地球を支配してると思ってるんだから。日本人なんかもう政府なんかいるゼロじゃない、はっきり言って。だからそもそも入れようなんて言ったってみんな反対すると思いますよ。な、何、誰連れてきたんだよと。お前ここは幼稚園じゃないんだよと。あれは騙して金取りいいだけだろうと。そういうことなんですよ。日本人はダマグラ貸して金出せればいいわけですよ。他に何もできないんだから。サウジの油と日本の金利は低ければ低いほどいいって20年前から言ってるんですよ、アメリカがね。それなんですよ。だからね、金出し渋ったらさ、少し入れてやろうかぐらい言えばさ、出すわけですよ。ウクライナの NATO 加盟と同じですよ。入れてやろうかってだけでさ、喜んで戦争やってくれるわけだよ、ウクライナは。今入れなくたって同じですよ。入れてやろうかって金出すから、それでやっただけのことだと思いますよ。全くレベル合わない。それから三極委員会はよく知らないです。なんか見ててもはっきり言ってアメリカが出てくるのは全部軍人ですからね。しかもディープステートの軍人でしょ。およそ日本のまともな政治家とか経済人と話が合うわけないだろうね。よほどトンチンカンなやつしか合いませんから。いや、大抵の日本人はですね、脅かされたと思いますよね、彼らと会ってて。で、自分もだからルビコン川渡らなきゃいけない方だと思うわけですよ。だからトンチンカンなやつしかついていかないわけですよ。小泉だとか安倍だとかね。要するに日本の中で根を張ってないやつしか行かないわけとかね。日本の中で根を張ってない人はとてもあんな連中と付き合って政治なんかできないですよ、国の上なんか。だからもともとそういうとこだから、小泉内閣以降っていうのはおそらく向こうが一方的にね、脅かしたり、まあなんか金で吸ったりして操っただけだと思うんですね。でもうそれもトランプのあれだね、2020年の秋の選挙になって21年にもワシントン DC がもう海で囲まれちゃってね、多分実質的に解体で、しかしまだ第7艦隊はディープステート残ってるから、まだ形だけはあるんじゃないですかな。でも中身はもう、うん、昔みたいなことはないと思いますけどね、はい、
先生がおっしゃるその作戦ですよね、スティングっていうか、
はい、
サンドラクロス、
ええ、
本当にそうであればいいなと思うんですけど、
ええ、
僕なりにその見ている、例えばアメリカですと軍のことだと今だとスコット・ウィッターとかね、
ええ、
あるいは、まあ、欧州の方のソーシャルメディアの結構、
はい、
まあ裏の世界といいますか、うん、表ではあんまり話されない、まあ、戦争と同じようなクオリティのそういう人たちのその議論を聞いていても、
うん、
誰もその作戦、これは作戦だっていうことで私たちの教えてくれる人は一人もいないんですよ。でこの間先生の放送でどなたかの名前をおっしゃってましたけれどもね、あ、これですか、
これ読みました、
あ、これ
読んだ方、
なるほど、これか、 ありがとうございます。
これ読んでください。全部書いてあります。
ちょっと長いですけど、読みは全部書いてあります。
ファクトチェックデスクをヒットすれば、
これはね、1776ネーションです。 thedocuments.info です。 thedocuments.info というページで、彼今でもだからトランプと一体で動いてます。これ全部書いてあります。最初に読めなかったな。
これ知ったのは今年入ってから、去年から
。ネーションです。1776年以上はどういう意味だと思います、皆さん。南北戦争がありましたね、明治維新の頃。その後のアメリカを廃止して、南北戦争以前のイギリスの影響下にないアメリカに取り戻すということが今回の彼らの目標なんです。イギリスの金融システム、通商システムに取り込まれる前のアメリカに戻すことが今回の作戦の彼らの基本部分なんです。だから1776年、建国の時代のアメリカに戻すことですから、これ読めは全部書いてあります。法律根拠は全部書いてありますから、面白いですよ。はい、
はい、アメリカ、まあ、中国の 外交官が言ってたんですけど、うん、アメリカっていう国は建国240年のうち224年間内戦やら外国との戦争してるっていう風に言ってたんですけど、まあ私は中国共産党も結構内戦してるなと思って、まあそういう、なんていうんだろうな、破壊を繰り返した国の中で国を再生するっていうのはどうするっていうか、ある程度自分の中ではある程度内政っていうか、こう国内である程度土壌作りをしないと国は再生しないと思うんですけど、
まずその点について言うとですね、敵を定義して初めて自分が定義されるっていうのは西欧世界ですよね。敵がないとダメなわけですね、あれね。だからそういうメンタリティだとこの先国づくりできないわけですよ。私はだから今のアメリカは果たしてできるのかなと前から思ってるんです。まあトランプなんか典型的な、そういう意味で言ったら、政治家ですから、まあ言ってることと本人がちょっと違うかもしれませんね。でプーチンがうまくいってるのは、そこをイデオロギー超えて戦いやめてみんなで結束しようってやったから成功したわけでしょ。多分それはトランプにも伝わってるから、もう一回融合させようと彼は今してますよね。ヒスパニックなども結構トランプ支持してるでしょ。頑張ってるように見えます。やりきるかどうかまだわからない。でやりきったとしても、敵をてか悪党たち排除すればそのまま成功するわけないですからね。そこのあたりがまあどうなるかなと思って今見ております。はい、
そうですね。金融で成り立ってた国っていうのは特にその傾向は強いのかなと思うんですね。シンガポールとか、あとはアメリカもそうですね、中国もそうですけど、要は自然との共生がないと、要は内部リソース活用できて国家づくりができないんで、ちょっと厳しいのかなっていうところ、
まあ、拝見主義ですよね。
そうですね、はい、
まあ、金が神になっちゃったわけで、でまあ、1776年年少ということはそれ以前に戻すわけですから。でもそれ言ったらですね、インディアンを殺し続けた歴史ですからね、はっきり言って。だからね、どこまで戻ったって戦いなんだよな、あの国は。大丈夫かなと思ってさ、ちょっとね、私もはっきりと ID いけるとは言えないと思うんですけど、正直言って。
でごめんなさい、全然話変わるんですけど、ちょっと日銀とか、はい、まあ、多分国債の利回りは上がると思うんですけど、多分30年国債利回りとかは多分
アメリカですか、それ。
あ、日本です。
日本で、はい、
日本は金融緩和で買ってないんで、多分そのぐらいの水準までには10年も上がるのかなと思うんですけど、そうなると予算が組めないというふうになると思うんですけど、で私はまあ一般的なこうサラリーマンとか、まあ社会人の人とかあんまり心配してないんですけど、はい、特にこう自立できない子どもたち、
うんうん、
でアベノミクスとかの弊害で、まあ、子ども食堂とか9000ぐらいこうできてるんですよね、で自立できないフェーズの子どもたちとかは、これからどうすればいいのかなっていうところが、やっぱそこはまあその新しい時代の変化とともに、まあ、ソフトランディング的な発想でどうやってこう戦力化していくかっていうか、根本的な概念も含めて、 新たな武器を、そこ基本概念と新しい武器を身につけなきゃいけないと思うんですけど、そこら辺はどういうふうに身につけたらいいかなっていうのに、うん、
この中で京都とか大阪で長くお育ちの方いらっしゃいますか。はい、あの交差点の渡り方、東京と名古屋、京都で、ああ京都大阪で違うのご存知ですか。ただ自転車の運転の仕方とか、あの歩行者の歩き方とか、向こう行くと自転車どこでも飛び出してきますね。最初頭出して車にブレーキ踏まさなきゃダメですよね。だから通勤だって人が長いから自分の前に来るやつは感づけないよね。たくましいですよ。こんな、なんか波に飲まれて前に進みませんから、邪魔するやつは感づけて、もう感づけてるか感づけて自転車だって そこら中から出てきますからね。いきなりボンと出てきますからね。当ててみろという感じでね、私に当ててみろよと、分かってんだろうなって、僕らが、ね、背中に漂ってますからね。で一旦どこでしょ、どうぞ早く行かないとさ、どういったのに元町のお前いつも行くんだよこの感じだからね。本来日本人たくましいんですよ。子供なんかもっとたくましいです。本来は大人が何言ったってさ、何とでも飯食うたろみたいなところがあるわけで、本来の日本人は年寄りもそうですよ。家にもたもたしてね、追い出される前から自分でさ何でも出てって食うわけですよ。足腰鍛えて、これが実は本来日本人なんだね。日本人ってもともとたくましいんだよね。でそれが最近おとなしくなっちゃった。特に東京がそうだな、特に東日本がそうだな。日本人のたくましさは京都大阪でよくわかりますよ。車もそうだよ。とにかくさ全部、うん、戦いだからね、こう入るだからこうエネルギーをアップしないとさ歩くことができない、自転車を乗れない。本来そういうものの世界だと思うんですよ。したがって私はだんだんね戻っていくと思います。おとなしい状況に今いるんだけども、本当に食えなくなったら戻ってきますよ。で大人の想像を超えた形で子どもたちは高ましくなっていく。だからそれこそ非合法な金儲けだとする人はするでしょうな。要するにモラルの崩壊ありますからね。でもその中でやっぱりそれも淘汰も進んでいって、まあ、最終的に、まあ、尊敬される子は尊敬されるといういつものパターンに収まっていくと私はそう思いますね。日本人の仲間下知りたかったら京都大阪の街ちょっと歩いてみたり、自転車車で、はい、そう思います。
はい、オンラインからの質問で、生きていること自体が錯覚でホログラムだとすると現世と天の自分どちらを優先して変えますか、同時進行ですか。
はい、結果的には同時進行と言っていいんですね。あのよく写しよという言葉が使われます。現界のことをですね、現実のようなことを写しよというふうに昔から日本でですね、写しっていうのはあの写ってるって意味で、だからその本体があの世で、現界はその影だという考え方が昔から日本にございます。でも影だからいい加減っていうことはそういうくらいじゃないですね。影でありましても命の影が限界になるわけで、限界は紛れもなく生物でありますから、生物としての仕事をするためにあの世から魂が来ていると、こういうふうに考えるべきなんですね。したがってあの世も大事、この世も大事なんですよ。だからこう考えるべきですね。生まれた時の魂の水準と死ぬ時の魂の水準を比べて、水準はどう測るかといえば、分かりやすく言えばどれだけ明るいか暖かいか測ればいいんじゃないですか。熱量みたいなもの、ね、生まれた時の明るさ暖かさと死ぬ時の明るさ暖かさ考えて、限界でこう何十年か仕事してか、まあ生活をしてあの世に変わる時に生まれた時よりも魂のレベルが上がってれば正解、下がってたらちょっと悲しいと。昔はね、ほら家がそうだってね、生まれた時はね貧しい家で住んだと、貧しい家で生まれてね死ぬ時は豪邸で死ぬと、これがね世の成功と言われたわけでございますよね。そういう人多かったでしょ、ね、豪邸を住んでさ、豪邸に住んで、で豪邸であの世に行けばですね人生は成功だったと、そういう時代も確かにあったでしょうな。しかしそれはさ、限界のものの世界なんです。もうそれはね別に今最近そんなことないですから、 やっぱりこう魂のレベルなんですよ。だからその精神物質世界、物質文明に生きるっていうのはどれだけ物質を蓄えるかが人生の目的なんですよ。生まれた時の財産の量、一家の財産の量と死ぬ時の一家の財産の量を比べて、死ぬ時の一家の財産の量が多かったら物質分別で人生成功したと、こういうんですけども、精神文明の場合はその人のまあ精神性を光とか熱でた、ね、この例えて光熱のレベルのが生まれた時の水準と死ぬ時の水準を比べて、死ぬ時の水準の方が高くなっていればその人は精神文明より成長して死んだということになります。と、精神文明で生きた、精神文明で生きていくときに正しい生き方というのは、より明るく温かくなることの方が精神文明を、精神的なその文明はでは成功者なわけですね。だからいかに日々生きているときに明るく温かく生きるかが最後死ぬときに問われる、これが精神文明なんですよ。あの浄瑠璃なんかでありますよね、大阪のね、あの元禄時代のものだったかな、その自分のね親族を大事にするのはもちろんのことなんだけど、親孝行するのはね、義理の親のために死ぬことぐらいできなきゃダメだみたいな物語あるでしょ、ね、だから義理とか人情ってものもね、要するに義理の親のために死ねるかぐらいのものなきゃいかんというのがありますよね。それぐらい精神文明というのはすごいものがあるわけですね。武士の切腹がそうでしょ、武士の切腹がそうで、要するにここで死ななきゃですね、未来がないと、直れであると、ね、だったら切腹するわけですよ。幕末も随分ね、武士切腹してますよね。本当に僕には切腹してる。そうやって精神文明の世界で高く死ぬときに、どれだけ高い数字で死ぬかが大事なわけですな。まあ、こんな形でですね、だいぶ違ってくるんです。物質文明で生きるの、精神文明で生きるのは。これから精神文明ですから、まあ、要するにどれだけ明るく温かく生きたかが問われますから、それはもう子供のうちからだんだんそういうことは学んでいくっていう、そういうことなんでしょうね。で、子供は大体だから何が精神文明における成功の法則かを大人は見て知りますから、変な大人ついてると偉いことなんだね、これがね。だからやっぱりそのあたりは教育者って言われるものは精神文明における成功者がだんだんなっていくと、こういうふうに変わっていくんだと思います。はい、
男性と武田邦子さんが50歳過ぎた男性は、うん、もう生きてる価値がない、おじいちゃんはもうあのトイレと死んだ方がいいくらいのことを結構言っていて、
言われてんじゃないの言われてんじゃないかな、それ
だからおしまいだっていうようなものの言い方をしているんですけど、うん、で動物と例えてね、
うん、
で人間の価値っていうのをあの、うん、まあ、生きる価値がないみたいなことを言ってて、
うん、
それをね、あのこれワクチン打ってあの子供が産めなくなってる子たちが大きくなるわけでね、そんなことを耳に入ったら自殺したくなるんじゃないのかなってちょっと心配になりながら、その生きる価値というものを改めて問い直した方がいいのかなと思って、今先生がおっしゃったことをね、あの踏まえて、これからの皆さん、私たち、何を生きる価値というふうにね思って生きていったら、強くたくましく生きてい ったらいいのかなっていうことをご指南いただきたいなと思ったのが1点と、
あ、そうですね、なんかちょっと待って、その件ね、多分苦労されてんじゃないの、年取ったことによる苦労が、病気になっちゃったとか、見ないでいい揉め事見ちゃったとか、よくありますよ、年取ってからね、なんかいろんな苦労が巻き込まれることあるわけ、こんなことなら早く死ぬのがよかったとあるわけですよ。大体自分なんかそれが起きてんじゃないの、それで、そこをだからね、短期起こさないで上手にね、問題をかね、解きほぐして、まあ生きてる間は仕事なんだと思ってやらさ、そうも思わんのだけども、まあなんか疲れちゃってんじゃないの、そういう発想になると思いますよ。だからあの長生きしないと得られない楽しみがあるってね、養生君が言ってる通りで、まあ長生きすればどっかでまた変わるんじゃないですか。それであのおのおの初心ってことはありますよね。初心は進んでからずのおの初心って、おのおの初心ってあって、これ衣に刀ってことですね。これはそのどんないい着物でも、その次の代に渡して体会計変わったら全部一回ハサミ入れて糸ほどいて仕立て直すでしょ。これがだからおのおの初心なんですね。だから年相応におのおも変えていかなきゃいけないんだね。年取ってから若いおのおじゃダメなわけで、だこの初心忘れべからずというのがポイントなんですよ。若い頃と同じように、ね、年寄りになってからも暮らしたいと思うのは間違いないことで、年寄りになった年寄りらしい方でしなきゃダメなんだね。そういうあるべきものだと思いますね。はい、
なんか ドクター・フランクはなんかあのアウシュビッツで死ぬ時、うん、死ぬ時じゃなくてあの、生還したわけですけど、うん、結局その自分の心を見つめていくで自分 の, その意識と自分自身外側とは全く関係なく意識の深いところと自分自身が一致して自分自身にいられたことがもう最高 の, あの生きていた誇りだみたいなところにたどり着いたようなことをしたんですけど、
いやそれはそういう感覚を得られた方は幸せですよね。なんか慌てふためいたら人生終わっちゃうような感動あるじゃないですか。まあ自分の一生の人生よく分かんなくても、例えば会社勤めててもね、なんか最後自分はいい仕事したなって終わるわけじゃないよね。気がついて辞めたらよくなっちゃうとかあるからさ。だからやっぱそういうふうに感覚を得られたらそれは幸せだと思いますよ。納得できたんだからね、納得できて肯定できた人生はそれは幸せだと思います。私はどんな立場であれね、はい、そう、はい、
ありがとうございます、はい、でもう一つ全然次元の違う話なんですけど、先ほど先生があのあのお金の世界がぶっ壊れてっていう話をされてて、
ええ、
で一方であのヨーロッパの方ではなんかデジタル通貨を一生懸命入れようとしてるんですけど、
はい、
あので日本の日銀もあのデジタル通貨に準備してますけど、これあのこの辺の人たちがぶっ壊れたらこのデジタル通貨っていうのはもう起きないと思ってて安心してるんでしょうか。なんかデジタル、
いやいやいや、あのデジタル通貨というのはですね2種類ありましてですね、法定通貨をデジタル版にしたやつと一般の暗号資産と2種類分けて考えるべきなんですね。一般の暗号資産の方はもうスペクレーション投機になっちゃって冒頭資産はどんどんずっこけてるんじゃないですか。だからブロックチェーンの未来とかあるいは新しい通貨の未来といってね、民間の暗号資産買ったやつは大損してありましたよね。ただこれなくなることはないでしょ。ビットコインだって消滅はしないと思うんだね。だから値段があったり下がったりするだけでそのままは残ってるわけですよ。これはだからもう定着したんじゃないですか。だって世界にも銀行口座を持てない成人が14億人いるなんて言ったのがもう 5,6 年前の話だからね。だからそういう意味では特にビットコインとかそれに相当するイーサリアムとかね、実装性使ってますから値段は下がるかもしれないからなくなることはないと思うんですよ。今問題になってるのは政府発行の法定通貨のデジタル版なんですね。これは実は監視が強くなると言われてるんですよ。現金皆さんやったってこれはね誰も監視してないと、でデジタル通貨って全部監視されちゃうと、これに対する危機感が大きいわけよ。つまりその人の生活全部把握されちゃうと。でこれおかしいねって話があって、じゃあそのなんでやるのっていうと、やっぱりそのマネーロンダリングとかね、犯罪を止めたいからというわけですよね。だからもちろんコストのこともあるけども、やっぱりデジタルにすれば管理がしやすいからでしょ。これは結論出ないね。だから結果的にはね、今起こったことはデジタル通貨も発行するけどもキャッシュも発行すると、紙発行する。スイスだったかな、キャッシュはやめちゃいけないっていう法律確か通したの、どこかの国ありましたね。スイスだったな。だからやっぱり両方使うんでしょうな。で日本でも例えばさ、高額のねあの取引はやっぱり銀行振込とか使いますよね。で現金、多額の現金銀行に持ってっていきなり預金してくれって、まあ、預金してくれないでしょ。特に使い古した金とかさ。だからまあ実際にはもう多額のね不法な取引、報告できない取引現金であることも難しくなってるんだけども、世界規模でもっとそれを取り締まろうという向きがあるから、まあ少額の現金と、うん、現金は少額で、あとある程度以上のまで全部把握されると、そういう時代なんだと思うしかないよね。
法定デジタル通貨はあの出てくるだろうというふうに、
だってやってますよ。あれもうあれ出しましたよ。ロシアが、ロシアのやつはですね対外決済通貨として出したんですよ。あの昨年12月だよな、出したやつ、対外決済専用通貨としてデジタルルーブル出しましたからね。そういうやり方もありますよね、はい。
あの怖いなと思ってるのはあのヨーロッパの人たちが特に怖いって言って、それで金と銀を変えなきゃいけないって言ってる背景の一つとして、そのデジタル通貨になると、例えばあのガソリンをどれくらい入れてね100キロ走ったとかになると炭素税の対象になって、
いや全部そうですよ、うん、いやそれは北欧なんかもっと厳しいですよ。だって自動車の罰金なんか所得で違うもの、交通違反の罰金とかその人の所得によって全部金額違うんですよ。全部所得なんかガラス張りになっちゃってますよ。所得の高い人は罰金高いですからね ヨーロッパすごいですよ。もうすでに
日本も同じようにその100キロ走ったら、いや、あの炭素で取られるとか、そんな風になっちゃうんですか。
要するにやろうと思えばできるんでしょうけども、まあ、それは世論がどうなるかですね。
それで、あの、金と銀を変えないと、
いや、もうヨーロッパ人は昔から、銀は安くダメなんで、金なんか昔から買ってますよ、金貨とか。全く信用してませんから、政府なんか。昔から金貨持ってますよ。はい。
オンラインから2つあります。まず1つ目ですね。はい、南極には何があるのですか。
南極の氷の下に大きな湖があるんです。これ分かってるんですよ。でそこは結構気温が安定してて、誰かの秘密基地があると言われてるんですよ。最初にそこヒトラーが作ったと言われてるんだけど、確たることは分からないの。氷の下の湖ってあるんで、あそこ何があるかですね。まだそれは私も詳しくは知りません。でそこから UFO が出てくるなんて説もあって、まあ誰か何か隠れてやってたことやってるんだろうな。それはあると思います。はい。
元アメリカ軍関係者が、米軍は秘密裏に宇宙人と共同で50年代から時間と空間をコントロールするテクノロジーを実験をしており、もう成功したそうです。トランプは秘密の米軍テクで何もできるのでは、ウクライナ戦争はストップするのは簡単なのではということです。
それは空飛ぶ円盤のことだと思うんですね。空飛ぶ円盤が要するに重力発生装置を持ってて、で3次元ですね、縦横高さ3次元の、だから3つの重力発生装置を持ってるわけですよ。重力発生装置を動かして、例えば上に行きたいときは上を下にするんですね。と下上に落ちますよね。こっち来たときはこっちを下にするとこっちに落ちますよね。あとあの不思議な動きはいくらもできるわけです。これは前からあるって噂があるんですよ。宇宙人のやり方を真似て作ったんだと、うん、いや前からあるんだ。だからそのいわゆる空飛ぶ円盤も基本的にはあれはパラレルワールドの影なんですよ。メインはパラレルワールドの影で、だからそれ実体はないんですね。実体ならパラレルワールドはあるんだけど、その影で、だから遠くの宇宙から来てるもんじゃないんです、あれはね。だからもう一つ、だから人間がその学んだやつがあるってわけですよ。それは聞いてますよ。3次元でだからその重力発生装置作ってね、飛ばしてみたんだ。でどの程度飛んでるか分かんないんだ。ただこれは聞くときって聞かないときがあるらしいんですよ。だから自分たちで勝手に使えるもんでもないらしくて、機能するかしないかってなってね。だからなんか勝手な思いで使おうとしてもなかなかできるもんじゃないって聞いてますけどね。まあでも最後のとこは知りません。奥の手で持ってるのかもしれません。それは分かりませんがね。はい。
日本は低層交流施設でその富士王朝とか大和王朝とか あって、なんかこれもその宇宙から来たとか、あるいは神の子孫だとか、いろんな説があって、と一方でヨーロッパの方ではその遺伝子を組み替えて、そのネフィリムかなんかと、なんか宇宙から来た異星人かなんかの DNA を配合して作ったハイブリッドの人種が別途いて、で日本人はピュアな 純粋なね、ヒューマノイドなので、ヒューマノイドというか人間なので、こう憎いから日本人を殺したいんじゃないかとか。
いや、それだけ
先生の
天孫族っていうのは別にいきなり煙の中から人が出てきたんじゃなくて、大陸から来た人たちだよね、あれね。でだからまあ遠いとこから来た人たちです、あれね。でクローンってあるらしいんだね、やっぱりね。クローン人間ってやっぱり作ることに成功してるらしいんですよ。どういう方法だか知らないから。だからおっしゃったように人工人間ってのは人体あるらしいんですよ。これだからワクチン以上にとんでもないことなんだな、実はね。だから人体実験って実は最先端はかなり進んでるらしいんですよ。昔からやってますからね。それ明らかになった時大変なんじゃないか。隠れてやった人体実験の最先端が世界に明らかになった時、あり得るんじゃない。政府に限らずどこでもあり得ますよね。だからこれは、うん、どこまで全体を把握しているかどうか知らないけども、人体実験の最先端は相当なものらしいですよ。はい。
河野太郎さんが見せてた、あれはロボットですよね。
え？
テレビなんか僕のロボットって AI、あれはロボット。
ああ、だからあれは要するに自分のこうやって偽物やってますっていう CG の世界でしょ。いわゆるディープフェイクですよ。ディープフェイクの世界だね。
ラットを 試験台にして、
ネズミね、
はい、ラットですね、はい、ラットを試験台にして、若いラットと、年寄りのラットと、なんか移植をしたら、若返るとかなんとか、そんな変なこと書いてるんだけど、それはどの辺まで本当なんでしょう。
いや、それがね、結構進展してるって言ってる人いるんですよ。我々は知らないだけで、とにかく人体実験というのはちょっとでもバレたらやばいから隠してんだけど、実際相当進んでた話があるんですよ。だからね、今や何が出てきても不思議じゃないみたいよ、本当に。だからおっしゃった話もあり得るんですよ。だからね、なんか若返っちゃった別人がいるんだよね。若返っちゃった別人、だから普通の人の成長よりうんと早いスピードで成長するんだって。恐ろしいよね。でも遺伝子は一緒だから。でも生活環境と違うのに、でもな、同じようになってくるらしいんですね。不思議ですね。はい。まあちょっと、これから何が公表されるか、もうこればかり待つしかないと思います。はい。残念ながら。はい、
来年、ゆきちさんから H さんに変わるやつなんですかね。
何
一万円札。
あ、お札ね。はい。
来年ですよね。で、その目的は、要はあれですか、タンス預金を炙り出す。
大変です
よ。通貨切り下げとか、そうい
うことないですよ。あれだってもう、お札を作る職人の技を守るために定期的に札を改めてるんですよ、あれ。そんな勇ましいことできませんのでね。はい。よろしいですか？じゃあどうも今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。